雪国雑話。はい、今年最後の雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい、ということで、もう12月31日に、無事収録しておりまして、
大晦日よ。
ね、大晦日のまあまあね、に収録ということで、山本君はもう年末年始何もないの？
そうですね、今年は終わりですね。昨日で終わって、
おう、
終わりです。
おう。
もう終わったって感じですね。
そうか。まあ、大忙しだったもんね、なんか。
そうだね、なんか、海外
の。まあ、そうですね、今年は本当に海外とかアジアばっかり行ってましたね。
うん。
ほぼそんな感じでしたね。
すごいね。
いや、本当、なんか、どれぐらい行ったんやろ、どれぐらい行ったんかな。ライトの数だけで言えば、50本は乗ってるから。
すげえな。
なんかマイル溜まりっぱなしやん。
嬉しくないですよ、溜まっても別に。
なんか、ほら、なんか、アップとかできるやん。
ああ、まあ、けどなんかあんまりね、使い道がないんですよね。で、まあ、遊びで海外行くかっていう感じでもないので。
ああ、うん、あれですよ、マイル寄付受け付けておりますよ。だからさ、モーモーがさ、
はいはいはいはい。
あいつがね、年中なんか北欧行くのよ。
でな、
フィンランドでしたっけ？
フィンランドとか、まあまあなんかあの辺
行く、ね、
そう、あの辺行くのよ。だから、一発行っちゃうと結構溜まるから。
そうじゃん、行って帰って1万2、3000万円
だよね。もうすげえ溜まるから、東京行きたい時は言えって言われてるから、マイルですぐチケット取っから、みたいなことになってからね。羨ましいね。
すごいね。
僕が主に貯めてるのがスカイチームっていうエールフランス系の、キャリア、
支
払いやつなので。
そっちなんだ。
アジアはね、強いんですよ。中国は、中国東方航空も南方航空もスカイチームやし、台湾もスカイチームやし、あと、大韓航空もスカイチームやし、とか、もともとずっとヨーロッパに行くとき、エールフランスだったので、
うん、
で、上級会員になったら別に上級会員なんかいいことないんですけど、並ばんでいいとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、それに揃えてるんで、
うん、
だから、スカイチームだけが溜まっていくんで、あんまね、国内が使えないんです
よ。あ、そうなの、ね、そりゃまた不便だね。
なんか、
ソウルに行くとか、台北に行くとかってあるんですけど、
ね。おうんうんうん。
日本国内はだから、JAL でも ANA でもないので、
そうね。
うん、溜まって持って
ね。
そうか。じゃあもう来年も変わらずな感じなの？多分。
まあそうですね。多分そうですね。2週目インドネシアはもう決まってて。
うん。
1週目にシンガポール行くかどうかとか。うん、で、その後、
一週
目だっけな。なんかマレーシア、その次の週マレーシアで、その次の週タイとか。
うん、
な
ん
か
そん
な。え？
本当に週末ずっとどっか行ってますよ。
すごいね。
ララララ、いいね。
全然良くないですよ。本当に良くないですよ。
あ、そう。
全然良くないですよ。だって、行って、もうまあ行って、ここからホテル行って、
うん、
で、まあ説明会やるか打ち合わせして、
うん、
で、まあご飯は食べに行きますけど、
おうおうおう、
ほぼ中華ですからね、食べに行くのどっかに。
ああ、
そうか。
あんまり面白くないんだ。
そうなんですよ。あんまり、で、時間が空いたからって、じゃあシンガポールで一日空いたからってどっか行くかって行くとこないですしね。
そんなパックあるでしょ。
いやー、ないと、なんかカジノ行く
とこない。ほら、なんか、ほら、なんだか水族館とかほら、なんかある
じゃん。はいはいはいはい。
ああいうとこ行きたいじゃないですか。
いや、行かないですよね。
なんで 疲れるから。
だって、疲れるから。
まあまあ、そんなもんだよね。出張で行っちゃうとね。
疲れるから。
うん。
どうなる？これ、なんとなくわかるわ。
わかる気するわ。うん。
秋田行ったからって別にどこに行かないでしょ。
行かない。
うん、わかるわかる。そうだね。
向こうが中継行ってもラーメン食えへんと同じです。
うん。
ラーメンしか食わへん。
そうそう。もう食い物とかどうもどうでもいいよとかなっちゃうもんね。
なんとなくね。
うん。わかるわ。なるほどね。え、雪風さんの方は、いつまで休みなの？
え、もう29で終わってるから。28。うん。
からお休みなんだ。
29から、昨日から休みで。
で、
おととい
か。で、4日ぐらいから？
そう、4日から。
4日からか。あ、んじゃあ、あんまな、今年あんまないのか、そうやって考えると
。そうそうそう。そうなのよ。全然ないんですよ。
そうか。なるほどね。うん、まあまあね、そんな感じで、2017年が終わり。
終わりのそんな感じですね。
どうなんだ、あの、いや、だから会社作ってちょうど1年か。
はいはいはい。
うん、決算はだからもう2期終わったけど、
うん、
一応1年なんだよ。まあ無事あの1周年迎えれたということで。
どうでした？
いや、まあ、面白かったね。いろんな意味で。あの、もう、ある意味、心置きなくできるからね。
ああ、ね、
うん。なんか、いや、面白かったなっていう感じだね。まあ、これ、何年これで食っていけんだろうっていう不安はあるけど。
うんうん、赤字にしちゃダメだよね。赤字にしちゃ。
まあまあ、決算でね、赤字してしまったっていうのはあれだけど。
ここはちょっとダメだね。
まあ、現状は、ストックがあるから、まあ、これで TOG まで食いつないでいかないといけないっていう、プレッシャーはあるけどね、なんかちょっと。だから、まあ、これで冬越して、まあ、また来シーズンが始まっていくな。まあ、来シーズン、年明けにちょっと、もしかしたらみたいなのもいくつかあるんだけど。
ああ、はい、はい。
うん。まあまあ、まあ、ストリーミング元年みたいな、その、マイナーなスポーツがほぼほぼ、やっぱフレッシュをベースに、あの、いろんなストリーミングに挑戦し始めたからね。まあ、ようやくこういう時代になったなって感はあるよね、なんか。
だからなんか、うん、マネタイズが見えてこないよね。
なかなかね。
フレッシュでやってるチャンネルとかで、
うん、
経営してるとこあるんですか？
ないんじゃないの？ペイしてる、いや、だから、だからどう考えるかだよね、ペイするということ自体を。
ねえ。
だからまあ。
みんな誰が金出してるのかね。
だからやっぱあれ、主催者が出してんじゃないのか？予算立てして、その大会に対して、制作費も予算立てしてっていうことだと思うよ。
なんか、見てると、フレッシュはどうかなと思うのは、アメバ TV の方は、このままでいったらテレビ局食われるなって感じがあるじゃ
ん。わかるわかる。
なんとなくね。あの、このままでいったら多分テレビ局食われちゃっていくよな。だって、結果的にあれだけで4曲とか、まあまあ10曲ぐらい持ってる俺じゃん。テレビって一人でだよ、結果的に。まあ、フジテレビなんかより 10倍持ってるっていう感じに、なってるから、あれやっぱりちょっと脅威だよなって気するのね。だって見てたら、あれだけでもいいじゃんって感じがするんだよね。
しちゃうからね、下手するとね。
そうそうそう。地上波の意味がすごく薄れてきたんだよね、あれ見てるとね。だからあれはすごいいいんだけど、フレッシュの方がいまいち見えない、
ね。見えないね。だからフレッシュは、だから、アメバ TV から捨てられて、なんか埋もれた感はあるかな、正直。
なんとそれ感が強くなってきてる気がする。
するする。わかる、それは。
だ
からあれまだサイバーエージェントがやってるんですよね。
いや、やってる。
やってるんですよね。
やってる。だから、
まあ、うん、
なんかいろんなものを仕掛けてはいるけど、やっぱ、まあ、良くも悪くも、ユーストリームに毛が生えた程度だよねっていう。
うん。あれ、残念だよね、なんかね。
うん。
そういう意味で言うと。
と思うね。
うん、なんかね。
うん。だからそういう意味では、フレッシュにあんまり長居しても、あんまりもう意味はねえなっていう。
あれ、多分だろ、あそこもう捨ててるかなって気がするよね、今のやり方見てるとね。
うんうん
うん。うん。アメバ TV の方はまあ行こうかっていう感じ。あれはもうテレビ局潰そうかって話やな、あれ。
うんうんうん。
ていうか、今後のあれはテレビ局なんか主体じゃねえよねっていうのが、うんうん、今のアメバなんだと思うんだけど、うん、フルッシュにそれがないんだよね、多分ね。
ないね。
ね。
うん。
うん、だそれがどうなのかなとちょっとあるよね。
それは言える。
よく見ててそれが感じるね。
なんかアベマ TV がフレッシュのスポーツコンテンツだけ集めて、アベマにチャンネル置くとかそういうのないんだよ。
いやー、どうなんだろうね。いや、可能性が全くゼロではないんじゃないかな。知らなかったけど、フットサルなんかはアベマでやってたんだね。
やってますね。
全然知らなかったね。あの、アベマと、J スポーツの2本立てみたいな形で、フットサルはやってるんだね。で、そうやって考えると、その可能性はなくもないんじゃないかね、とは思うけどね。
国内のスポーツコンテンツだったら、F リーグと、まあ、あとはそういう格闘技系、
格闘技系、
アベマで言えば格闘技系、あとは海外系のコンテンツですね、自前で作ってるスポーツコンテンツだけはもう、まあまあ、将棋マージャンと別として、スポーツ系はないですよね。
そうなんだよ。だから、
チャンネル増やすの勝手やから、増やしちゃえばいい、まあ、放送時間がかぶっちゃうとかがあるのかな。
まあ、それもあるけど、まあまあ、なんかスポーツ3チャンネルぐらいあれば、まあ、割るんじゃないのっていう、
まあそうですよね。
ねえ、気はしなくはないよね。
ね。それちょっと微妙感出てきてんな。
なんだろうね。だから、まあ、フレッシュでさ、独自でやっていくって、っていうのは否定はしないんだけど、まあもう頭打ち感が見えてきたねというか、
それが見えてきちゃったんだよね。それはすごく感じるな。
そうなんだよ。
プラットフォームとして伸びる気がしないんですよね。
そうだね。
インフラとしてはすごいいいんですけど、多分サーバー落ちたりもせえへんし。
そうなんだよ。
で、ただフレッシュに来た人がたまたま見るとかっていうのはあんまり考えにくいですよね。
そうなんだよね。
去年とかは多分あったんですけどね。
そうそうそう。で、なんだろうね、やっぱりスポーツで付加価値をつけていかないといけないんだけど、いつまで経ってもやっぱゲームの中継と同じ、その、なんだ、扱いでやられるっていう、ここをいつまでも掘っててもしょうがないよなっていう気は正直やっぱするからね。
そこになっちゃったよね。
だからそういう意味ではなんかやっぱ違ったプラットフォームのチャレンジみたいなものも考えた方がいいかもなっていう気はしなかないんだよね、正直。
始まった頃の独自期間はなくなっちゃったんだよね。
なくなったね。わかるわかる。
問題だよね、なんかね。なんか最近はそう思うな、あれ
も。そうね。
勢いがなくなっちゃったね。
そうだね。だから、やっぱ確かにね、アベマ TV、だからいくつかのスポーツが組み合わせでアベマ TV に行けるような方向とかないのかなとは確かに思うよね。
ですよね。なんか、あの、
ね、
ごちゃごちゃでもええから、ごちゃごちゃでもええから、
そう
2つか3つ、ここって言えと思って、そこを、まあ、争わせるでもいいから、やっていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。別にそんなに硬いコンテンツを上げてる、地上波みたいな硬いコンテンツを上げてるわけでもないし、
そうだよね。
そんなに限界があるわけでもないから、
っていう気はするんだよね。ただまあ、大抵のスポーツがなんとなくやっぱりマスコミがぶら下がってるから、そこの綱引き感とかあるのかもしんねえなぁとは思うけど。
うん。けど、フレッシュでできるけど、アベマででけへんっていう話はないでしょ。
いや、でも、やっぱり、その、テレ朝系だったっけの資本が入ってっかな、みたいなところはちょっとあるのかもしんないよ。
ああ、そういうことか。
うん、自転車はまあ、ぶら下がれてないからね、そこはないけど、うん、どこでも構やしねえっていう判断はできるけど、
うん、
大抵の競技はやっぱ何らかの形でどっかがくっついてんじゃないかな。まあ、その辺もよくわかんないけどね。
関西のアメフトとかって、
うん、
関西ではめっちゃ毎日放送なんてね、
うんうんうん、
多分今も、多分今でも多分そうだと思うんですよ。
うん、
で、大きいゲーム、それこそ甲子園ボールとかは毎日放送がやってるし、演習会がやってるけど、関西の、アメフトはずっとやってるじゃないですか。
うん、
すごいやってるじゃないですか。
うん、
フレッシュで、
うん。
で、それは多分やれてるんですよね、おそらく。
そうそうそうそう。
あれとかすごいしっかり、作りもしっかりしてるし、
うん、
あのチャンネルと、自転車と、もう2、3個だけでも行ったら変わってくると思うんですけどね。
可能性は出てくるんだろうね、きっとね。まあ、うん、関西のアメフトはどっちかっていうと、やっぱりテレビ局と共同戦線を張る雰囲気がしてきてるね、今。
まあ、
そうなんですか。
うん、だからまあ、テレビ局として生はしないけど、要はテレビ局の冠で、テレビ局のホームページ上でライブをやったりみたいな。まあその辺は、あれなんだよね。大阪が、なんか商工会議所ペースで、そのスポーツのハブ的な構想でなんかガンガンやってんのよ、大阪今。それがうまく転がってる感がすんなーっていう気はするね、なんか見てて。
そっちか
ー。うん。
うん。
だから、テレビ局も積極的にネット配信をやりましょうみたいな、その切り替えができてきたんじゃないの、関西局は。
ああ。
うん。なんとなくそんな雰囲気はあるよ。だからその辺だよなーっていう感じはするけどね。まあ。
残念感が出てきてるから、
うん、
今後どうするのってなるよね。
うん。そうなんだよな。だからそういう意味では、まあ、うちとしてはどこの、プラットフォームで出しても構えやしないからっていうのはあるんだけど、
うん、まあ、そこはやっぱり、ノラの強さだよね。
うん、うん。
ねえ、ノラの。
そうそう。出口はもうどこでも全然構えやしねえよっていうところはあるから、
うん、
まあ、それも含めて、まあまあ、次の一歩考え始めないと、
うん、
いけないだろうなという気はするよね。
なんかそんな気はしますよね。
まあでも独自で配信サーバー抱えちゃってもよりペイできなくなるしね。
うん、そうだね。
あ、ないですよね。
うん、難しいんだよ。そう、難しいよなっていう。
もうなんかあんまりめっちゃ
ね。うん、そうなんだよね。だからそう考えるとっていう感じはあるのよ。
うん。
まあなんかこう方、そうだね。まあそういうのでよく全体の動向は見とかないといけないだろうな、来年はっていう感じはしてるけどね。
なんかそんな気はするね。
うん、うん。
今、いや、そこ難しくなってきたよね。
うん。
なんか、うん。ライブの強さが、分かってきながらなんかうまいプラットフォームがないって感じになってきてる。
そうそうそうそうそう。その、マネタイズも含めてトータルで、そのスポーツマーケティングとして考えられるやっぱ何かがないと、
うんうんうん、
その一般的な土俵に乗るとやっぱ二足三本で叩かれちゃうから、
うん、そうだよね、
しょうがないですからね。
そうそうそうそうそう、スポーツというやっぱり得意なコンテンツだっていう付加価値を主張 しないと、
うん、
うん、ダメなんじゃないかなとは思うね、やっぱ
そうだよね、
うん、
うん、
だからやっぱ
そこね、
うん、
してないもんね、まだね。
そう、だからその辺のマーケティングをうまく、やっぱ、自転車だけではなく、トータルで考えていくようなプラットフォームが出てこないかなという気はするけどね、なんか。
そこがいまいち来てないよね。
と思うね。うん、だからまあ、まあ何個か、 その、やりそうな気配のところはあるから話しに行ってみようかなとは今思ってけどね。
ああ、はい。
うん。そういうのを立ち上げるといいんじゃないだろうかというところはあるから。まあ。
好きが嫌いか別としてダゾーンは一個ですけどね。
まあね。ダゾーンはね、一つではあるよね。
かなりマニアックな線まで行ってますからね。
う
ん、
そうだね。
あそこは、コンテンツ数、コンテンツ数勝負みたいなとこあるんで。
おーおーおお、うん、そういうとこがあるんだ、やっぱ。
ありますよね、なんか、なんていうの。何でもかんでもとりあえず、出していくみたいな感じですよね。
うんうんうん。
それだから、バレーボールとリブとか、
うんうん。
まあ、ダーとかはね、別に海外制作のやつなんで、
うん。
あの、別なんですけど、うん、別なんだと思うんですけど、
うん、
まあ、ダゾン、まあ、ダゾンか J スポーツしかないんですよね、今。
まあね。
少なくとも成り立ってるのは。
うん。その辺はね、とは思うよね。
J スポーツは苦しくないんです
か、ね、いや、苦しいと思うね。
だよね。
うん。やっぱ辛いだろうね、だいぶ。
なんか、
厳しいと思いますよ。
うん、
辛いよね、多分。
うんうん、
もう見る理由ないですもんね、うん、今。
ねえ。
やめましたけど、僕。
そう。だから見てると、あ、これはしんどいだろうなっていう感じはするよな。
うん、やっぱりな、日本ってやっぱりスポーツのあれがダメなのかな。そういう意味で言うとね。
ダメだと思うね、まあ、うん。
見てるのが普通になっちゃってるからかな。
J スポーツ、今日とか昨日とか番組表昼間見たら4チャンネルとも高校バスケットだね。
ああもうあの、そうそうそうそう、
ウインターカップで
しょ。そうウインターカップ。
はいはいはい。
誰が見んねんと思いますね。
ただあれなんだよね。1月から NCAA やるのよ。アメリカ NCAA。
はあ、はあ、はあ、そっちあるの？
うん。
とか、A はあの、あれだもんね、楽天に買われちゃったもんね。
いや、NCAA は多分 NBA が買われただけで。
NBA はあの買われちゃったでしょ？
そう。だから NCAA は買われてないんだよ。
うん、そっち側だけやるの？
うん。
おへぇ。
ただ、アメリカでは NCAA のが面白いっていう話は昔からあんのよ。
ああ、ほう
ほうほうほう。ほんで、今、日本人が二人行ってるから。
ああ、
ほうほう。ほんで、一部でゴリゴリやってっから。
ああ、なるほどね。
うん、だから俺は改めて1月から見始めようと思ってけどね。
ああ、そういうこと。
うん、だって、日本人が。
かなりマニアックですよね。
うん、だって日本人がエースガードでやるのよ。
うわ、それすごいよね。
それ見たいじゃん。
うん。
と思いながら見、あの、そこは期待してるけどね。だから、そういうコンテンツしかもう買えなくなってんだっていう。
ああ、買い負けてるのか。
うん。
いや、完全に買い負けですよ。だってサッカーもう今、どこ持ってる、何持ってるんですか？ないですよね。
ないと思う。
サッカー、だって、プレミアもなくなっちゃったし、
うん。
ブンデスもなくなっちゃったし、うん、まあもちろん J リーグもなくなっちゃったし。
うん。
やってるもんないか。
ない。
うん。
ない。ひどいね。
うん。
ない。
ええ
ー。あとフットサル。
だよね。
だからダゾーンに全部持ってかれちゃったでしょ。プレミアもダゾーンにやってるし、
うんうん、
ブンデスもダゾーンでやってるし、リーガもダゾーンでやってるし、
セリア
もダゾーンでやってるし、そうでしょ。
もうサッカーは全部ダゾーンなんだ、もう。
今、うん、多分、今、選手、ダゾーン、うん、サッカーは、
うん、
プレミアはダゾーン。
うん。
で、セリアはダゾーン。
うん。
リーガエスパニョルダゾーン。
うん。
J リーグダゾーン。
うん。
全部ダゾーンですよ。スコットランドリーグ。スコティッシュプレミアダゾーン。で、ラグビーのトップリーグもダゾーン。
うん。
ダゾーン、全部ダゾーン。
あらー。
だからやっぱそこから、だからさらにダゾーンから買って流すかぐらいの方向しかなくなってるってことか。
だから J リーグサッカーハイライト、今、 今ちょっとジェリーグのあの、ジェスポンデマンド見ましたけど、うん、デイリーフットっていうあの、解説番組とデイ、あ、ウィークリーフットボールなんとかしかない感じですよね。うんうん、リーグが分離。
こうするとダメだよね。
リーグワン。全部ダゾンです。ブラジル全国選手権もコパアメリカーナもダゾン。
は
ぁ。NBA カップもダゾン。
厳しいねぇ。やっぱ激変したね。一気に激変していったね。
すごいですね。マジで全部だと思うんですよ。
うわぁ。あれそう
だ。ファン増えないよね。
ファンもだと思うんでしょ。
うん。
だから、モータースポーツがかろうじて、あの、何あの、フォーミュラージャパンとか日本、あと、耐久選手権、世界耐久選手権とかは、はいは
い、うん。
ちょっと
やってますけど、
うん。
まあ、何人見てんねん。あと、あの、スーパー GT とかやってますけど、
うん、
見てんねんっていう話ですよね。
そうだよね。
とはダゾンですね。本当にダゾンですね。改めて見たけど。
いいこと？怖いね、やっぱ。
完全に買い分けましたね。
そうだね。
いや、日本のさ、経済が落ちてるってことだよね、結果的に。こんなもん経済力だからさ。
うん。
結果的にはだよ、
うん、
昔から円が強かった時代安く買えたんだよねやっぱりね、
うんうんうんうん、
だから円がこんなに安くなってくるとさ、
うん、
こういうところに出てくるんだよね買い負けするっていうやつ、
ね、ああなるほどね、
うん、
みんなね円安なって円安なって喜ぶってあかんのでしょ
そうそうそう
そうかそうか
買えなくなるんだもんこうやって
そうか
うん
向こうが向こうのものを喜んでるの
日本だけですよ。
そうか、向こうのものを買うときには不利になるわけだからね。
めっちゃ不利なんですよこれ。
そうか。
だから俺買い負けしちゃうのね。
ああ、まあそれもでかいんだろうね。
だこれ国力が弱まってるってことだもん。
だって円で言えば2011のまあそれこそ311前後、
うん、
でまあ。それが行き過ぎやったとかはいいか悪いか別として、
うん、
1ドル70円台だったんですよ。
うん、
今120円ですよ。
そうですね。
そんなもう倍単純に倍ですから、
ね。そうか。
だから、
うち、
ん
うん、とかほとんど仕入れがドルなんだ、あの船代とか全部ドル払
う
んで、もうボコボコですよ。はっきり
言
う
けど。
そうか、そういうことか。
だから相手が1億って言ったら、こっちは2億ぐらいの価値あったのに、今逆なってんの。
そうだよね。
そうそうそう。俺、勝てるわけないんだよね。
そうか。
プラス誘導がいいなんて思ってたら、大間違いなんですよ、これ。
いや、だから、日本。
ちゃんバカなこと言って
る。いや、でもね、日本のやっぱスポーツ戦略自体が、やっぱりある時期から J スポーツに依存しちゃったっていうこと自体が戦略ミスじゃないかって俺はずっと思うのよ。だって、
ラグビーとか典型ですよね。
そう、だから要はさ、その、ペーパービューってある一定の人数を超えないと、大金は生み出さない気がするのよ。
まあね。
うん、だから、アメリカぐらいの国土あればドル箱になる可能性はあるけど、日本ではスポーツのコンテンツの、その、なんていうかな、金額を釣り上げていくには、ペーパービューは、ペイできない気がずっとしてるのよね。
しかもあれだしね、ほら、うん、日本ってあんまりこういうのに金払うって文化がないんだよね。
そうそうそうそう。だから、やっぱ地上波をベースにしながら、そこの価格を釣り上げて、うん、それこそ、もうちょい後のタイミングで J スポーツに移ったらまだわかんなかったけど、
うん、
早すぎたんじゃないかなって、すごい思うね。なんか価格が上がらない時に売っちゃって、その金を当てにして転がしてきちゃったから、スポーツ全体のお金も上がっていかないし、みたいな。
そうだね。
うん。なんかその悪循環な気はすごい見ててするんだよね。だからやっぱり、良くも悪くも、その、なんていうかな、その、J リーグの選手の年俸が上がりきれなかったのはそこにあるような気は、すごい見ててしてたんだよな。 だから、その、フィロソフィーとして、地域に密着して、みんなの発想は間違いないんだけど、お金を生むっていう意味では、プロ野球に比べて小粒になったろっていう感じはしなくはないし。
そうそうそうそう、結果的に負けたんだよね。
そう。で、その、なんていうかな、まあ、一つの、なんていうかな、チームのバジェットの上限が、まあ、言っても知れてる中で、戦わざるを得なくなっていくから、うん、やっぱり、その、J リーグ開幕当初みたいなビッグネームも呼べなくなっていくしっていうのは、まあまあ、この人数のパイだけで考えてたら、もう、そこがやっぱりリミットになっちゃうよねっていう気はしなくないよね。
そうなんだよね。
だから、まあ、バスケットボールも、同じ夢たどるんじゃねえのっていう気はちょっとしなくないけどね、正直。
まあ、バスケットボールは同じ運命を狙ってますよね、明らかに。
うん。
だから、なんていうの、何万人入れるっていう構想を持ってないし、別に。
そうだよね。
で、ビッグクラブに、その東京のチームとか、まあ大阪のチームとかっていうのはビッグクラブになるっていう構想も別にないし、
うんうんうん、
まあ、それでいいんじゃないの、それでいいんじゃないのとか、それで生き残っていくっていう選択だと思うんですね。
うん。
だから1回の、
うん。
ゲームの観客動員が2000人とか、うん、ぐらいで、うん、年間のチームのバジェットが、まあ、15編ぐらいで、
うん、
選手は十何人抱えて、みたいな感じの、うん、で、いっぱいチーム増やして、
うん、
で、なんていうんですか、まあ、それによって競技の底上げをしていこうっていう、まあ、ある意味 J リーグと同じっちゃ同じですよね。
うんうん、
だから別に、B リーグ自体がビッグビジネスにしようと思ってない。とすごい思うんですよね。
そうだね。だから、良くも悪くも、その、川淵さんがここまでまとめた手腕はすごいと思うんだけど、良くも悪くも彼の限界はあそこなんだっていう。
川淵さんの限界、
そうそうそうそうそうそう。だから、
相当うまいけどね。
うまいうまい。うまいし、やっぱり、その日本のスポーツ界であんだけやっぱマネタイズに成功したやつは他にいないけど、まあ、
いないからね。
ナベツネ以外は。
うん、
いないけど、でも彼の限界はあそこだよねって思うよね。
うん。
うん、
そうなんだよね。
そう、だから、そう考えると、やっぱ次の世代が出てこないといけないんだよね、あれも。
うん。そうなんだけど、うん、出てないね。
うん。だから本当に、いや、なんでバスケットボール単体じゃなくて、バレーとか卓球も含めて、でっかいリーグ構想を、うん考えて、やっぱり体育館っていう、アリーナっていう一つの箱を、
全員で使え、
そうそうそうそう、使い回せるっていう、そこをまず固めてみたいなのはあったろうにって思うよね。それこそフィギュアとかそういうのも全部集めて、室内競技における、やっぱりそのスポーツのアプローチみたいな。それはあったんじゃねえのかとかってやっぱちょっと思うよね。まあでもそれでも日本の中であっこまで持っていくのはすごい手腕なんだけど、
うんうんうんうん、
で孫さんなんか引っ張ってくるのはすげえなとは思うんだけど、
うん、
まあこっからだからそういう意味ではこっからだよね。だからあの下手するとその J リーグよりももっとやっぱりちっちゃいコンパクトな状態で終わっちゃいかねないよねっていう、うん、
いや、めちゃくちゃちっちゃくなる感じだよね。
うん。
そのまま続いていくんじゃないですか。
めっちゃちっちゃくなるよね。
う
ん、
そう、うん。まあ人数も少ないからそれでいいのかっていうところは確かにあるんだけど。
いや、そうするとでもさ、プロ化したってあんまりさ、美味しさがなくなっちゃうよね。
まあそうだよね。
まあ一応目指すところは、うん、そのそうやって選手を強化していって、
うん、
で、その中で、天才が出てきて、うん、NBA に行く人が出てきて、うん、みたいな感じですよね、多分。
うん、
だから結局、うん、J リーグも、J リーグ自体で10億、20億稼ぐ人いなかったとしても、うん、そこから、うん、まあ、本来であれば J リーグのクラブっていうのはそれで育てたやつをちゃんと高い値段で売れたら、
うん、
それでクラブの経営は成り立つんですけど、
う
ん、
そうだね、う
ん、今って結局選手が、ヨーロッパに行きたいっていう時に行かせるっていうのが、うん、まあ、クラブのあるべき姿みたいな風になってるから、
うん、
あれ変な話なんですよ、
うん、
もうちょいもっと縛っといて3年契約して行きたいんやったら、 移籍金10億積んで行け、みたいな風にすればいいのに、
うんうんうん、
日本、それをしないんですよ。しないとかできないんですよね。その、なんですかね。世界の中での育成っていうのの部分を担っちゃってるから。うん、
なるほど、なるほど。
で、かつ、ヨーロッパに行く選手を引き止めて、
うん、
そこで移籍金うんぬんとかっていう風に言ったら、
うん、
なんていうんですかね、その選手の夢を潰したみたいな話になるんです
よ。今なってるよね。
だから、すごい無茶苦茶で、例えば、今年の前半までに東京に行った中島翔也っていう選手がいるんですよね、
うんうん。
あの、オリンピック代表やった、あの、フォワードやってる、ちっこい163センチぐらいしかない選手ですけど、うんうんうん、で彼はポルトガルに行ったんですよ。
うん、
でそれ、まあ、東京であんまり出なかったとか、まあ、すごいいい選手なんですけど、うん、行って、ほぼあれ、接近なしで行ったんじゃないかな、
うん。
で、行って、いきなり活躍して、もういきなりドイツのクラブに10億とかで売られるとかっていう話なんですよ。
見たいね。
うん。断ったりとかみたいな。
うん。
で、あれとか何やってんねんっていう話なんですよね。
うんうん。
もうちょい縛っといて、で、うん、ちゃんと育成して、ちゃんと出して売れれば、
うん、
2億か3億で絶対なったはずなんですよ。
そうだろうね。
それ香川もそうやし、そういう意味では、
うん、
日本セレッソそのパターンばっかりなんですけど、
そうだね、うん、
それをなんか移籍金あの東京で言えば武藤もそうやし、
うん、
まあ武藤とかそれでも1億円ぐらいになったんかな。
長友は
長友もほとんどゼロですよ。
だよね、確かね。
行きたい
って言って、もったいないな。
あの単にヨーロッパ行きたいっていう話があって、
うん、
で、それは選手の夢やからとか、それをにはもう、なんていうんですか、あの、同意せざるを得ないみたいな雰囲気があって、
うん
うん、で、そうやってる限りは、その、少なくとも J リーグのクラブって大儲けはしないですよね。
そうだよね。
だって東京とか30億ぐらいの予算で毎年やってて、
うん、
中島翔也10億で売れるんですよ。
そうじゃね。
J リーグの賞金上がったって、
うん、
選手3人売れて30億になるんだったらそっちの方がいいに決まってるじゃないです
か。まあそうだよね。
だから B リーグとかも多分、うん、もうわかんないです。僕バスケット全然知らないんで、うん、それがその移籍金みたいなのがあるのかないのか知らないですけど、
うん、
もう同じように、
うん、
そこで頑張った選手で、
うん、
まあ外人と一緒に、やって、
うん、
伸びたやつが NBA に行くっていうのを育てるためにあるリーグみたいな実現になると、うんうんうん、あとは、田舎町の、
うん、
まあ何千人かの熱狂的なファンがいるっていうチームが、地域密着みたいな形になるっていうことなんじゃないですかね。
そうだよね。
うん、
だから、やっぱ、そう考えると、やっぱり、まあね、本当その、バスケットのプロリーグができるっていう奇跡は評価すべきなんだけど、やっぱりその世界のスポーツのこの価格の上昇に全然ついていける、そのビジネスとしてのスキームがないっていうのは、J リーグも含めて決定的なんだよね、なんか。
パス、選手の保有権のパスって、
うん、
もう単純に人身売買なんで、あれ。
まあね。
まあね。
ひどい話っちゃひどい話だけど、
うんうん、
本当に単なる人身売買なんで、
うん、
それはタコ売れたりするんですけど、少なくとも例えばセリアのイタリアのちっちゃいクラブとか、
うん、
ちっちゃいクラブとかってのはそれで経営を成り立たせて
ることで、うんうん、でもあそこはそういうモデルだからね。
うん、
そうですね、プ
ロビジョン。でも今それを下請けにしてるって感じじゃない、日本が。
だからそれがね、日本のその、まあ、ファンの感情も含めて、その人身売買っぽいところに合わないっていうのもあるので、意外にと、じゃあ、それでパス、選手育ててパス打って、クラブが儲かってっていうのがいいかって言われたら、まあ、難しいところだけど、そうならんことには、大きくなんないっすよ、
ね。そうだよね。クラブ経営ってそういうもんだもんね。だから逆に言うと J リーグもやっぱりまだ、その、世界の市場に対して、いやいや、この選手はこのくらいの値段っすよって言えるくらいの、その、世界のサッカーのスカウティング感もないんじゃない？逆に言うと。
ない、全然。
まあ、目利きがいるかどうか、
ね。そうそう、だからあくまでも対等に、いやいや、こいつはこの可能性持ってるから1億だって、
そうだね、
やっぱりその対等なビジネスオフができるクラブのスタッフが少ないんだろうね、きっと。
まあ結局、 ヨーロッパに行く選手にとっての通過点にしかなってないから、
うん、
そうやって主張できないんですね、クラブが。
うん、
単に、それは、だから、単にそれは、その、なんていうの、選手が成長したいっていうのを邪魔してるっていうふ
う
に捉えられがちなので。
うんうん、悪者になっちゃってるもんね。悪者。
だから、J リーグのチ、J リーグのチーム同士やったらたまにあるんですよ。
うん。
そこうやって頑張って、移籍金、あの、頑張ってとか、例えば、今ガンバ大阪でやってる今野とかって、東京からガンバに移るときって移籍が発生してるんですね。
うんうん、
で、それって今野が東京にちゃんと、世話になったから、移籍金を発生させる形でガンバに移ってるんですよ。
うんうんうん、
だから、J リーグのクラブ同士では、まあ、大した話だから、1億円ぐらいの話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、とはいえそ、J リーグのクラブ同士ではそういうのがあるんですけど、
うん、
やっぱ、その、契約で縛って、例えば3年契約とかで縛って、
うん、
で、パスを保有して、
うん、
それを、その、売っていくみたいなっていうのは、
うん、
やったらあかんってなってんのかな、やったらあかんとか、それをやることが、やったからそれをやることが選手のためになれへんっていうふうになってんのかなって、日本のクラブは。
なるほどね。
そ
うだよね。
そうじゃないとやっぱおかしいですね。
だからやっぱそういう意味ではね、そのやっぱスポーツ界全体の、まあ野球はちょっと別にしてでもだよ、やっぱスポーツの価値がやっぱりずっと上がってないなっていう感じはあるんだよね。だからサッカーでもその程度ではダメだよというか、
サッカーなんか J リーグ始まった頃が一番高いんだよね。
うんうんうん、
それしらけ下がっていってもんね、うん、すごいね。
そう、
うん、
だからサッカーがその状態だから、その次立ち上がったバスケットはもっとこじんまりだし、
うん、そうなるよね。
うん、でそうなってくると、そこをまた、まあ、あの目標にしたところは全部こじんまりになると思うのよ。
うん、
それではやっぱり、そのね、せっかく東京オリンピックが来て、スポーツの価値みたいな、その再構築ができる時期なのに、そのくらいの戦略なのかっていう、ちょっと残念感はあるよね。で、その程度であれば、自転車界がプロ化していこうっていう方向になってんだけど、それ見ててやっぱ、愕然とするもんね、なんか。大丈夫なのかよ、あんたらっていう感じが、やっぱすげえするから。
すげえ苦労してもなんか報われないままで終わっていくよね、
終わっていくよ、そんなもん。
ねえ、なんかかわいそうだよね。
そう思う。
だってさ、潰しきかないじゃん、うん、はっきり言ってさ。
そうだよ。
自転車やろうが何しようがさ、
うん、
結果的に全て捧げながらしかやれないのに。
うん、
結果出せないのに、それさ、何年もやってさ、
うん、
さて、じゃあ、そんなお金ももらってなくて、ポンって、実世界行ったってさ、
うん、
社会行ったって、
うん、
ねえ、そっからまたキャリア積み重ねていくったら大変だからね。
そうなんだよ。
ちょっとかわいそうだよね。
そう。いや、だから本当あれなんだよ、その、来年、だから、再来年には、チームは法人化しないといけないらしいのよ、うん、自転車界。マジかよとか思うもん。話聞いてて。
法人化して、
うん、
200万以上
かかってやったりとかして、
うん、
考えなくちゃいけないってことじゃん。
そう。
つまり、黒字経費するってことはね、法人化して、ね。
そうなんだよ。
大変だね。
うん。ほんで、なんかやっぱその、なんていうの、その、良くも悪くも地域密着強に支配されてるから。
J リーグの功罪かな、それ。
まあでも、まあそこがね、手っ取り早くはあるんだけど、確かに。
まあでも、スポーツのあり方としては、一番いい方向なんだろうけどね、地域密着って。
自転車は無理ですよ、地域密着は。
だよね。
行くとこないねんもん。
うん。
無理やって、絶対無理やって。
だよね。
だって、住んでへんのに、そこにまず選手。
そう。で、チーム、そう、そこに住む必要がないんだよね、そもそも。だから、チーム、だから、宇都宮ブリッツェになりようって、やっぱちょっと異質で、いろんな、そのプラスの要因をうまく組み合わせてるからやれてるけど、
う
あの、機なんか見てると、練習なんかはやっぱり各土地、その人のベースでやってるのよね。で、
ああ、勝手に？
そうだよ。
あ、そうなの？
それで
できちゃう。
そう。それでできちゃうんだよ。
あ、そういうことなの？
そう。で、レースの時だけ現地でパッて集まってやるっていうのがベースなのよ。
あ、そういうもんなの？
そう。
自転車チームってそうなんですよ。
そうなのよ。
あ、そういうもんだ。球団ではやんない
の？やんないの、やんないの。まあまあ、シーズン入るときに一週間キャンプやりますみたいなのは外国のチームもあるけど、外国のチームもどっかをベースにチーム単位で何かをやってるってことは一切ないのよ。
あ、そういうもんなんだ。
そうそうそう。住んでるエリアがあって、そこに自転車選手がいっぱい住んでて、何人かで一緒に他のチームも含めて練習してて、で、その、レースがあるときにはチームと合流してっていう形がベースなのよ。
ええー、あのほら、情熱大陸で荒城幸也さんのことやってた時に、うん、なんか一人で走ってた、あれが普通なんだ。
普通なの。
俺、あれオフィス通なのかなと思って
た。違う違う、違う。だから、彼は今全然違うところのチームなんだけど、拠点は、彼の拠点はフランスに住んでるから、フランスで練習するわけ。うん。
あれって勝手にやってるだけなの？
そうそうそうそうそう。
いや、すげえなぁ、それ。
あ、で、データ送るんですよ。
うん。
ほんなら、チームのコーチとか、
うん、
あの、医者とかが、ああ、せとか、こうせとか、うん、もっと、あの、名護の例とか、心拍数上げろとか、うん、あんなかんとかって言われて、それに、そのメニューに従って1週間やって、
うん、
みたいな。バラバラ。
いや、それ変な話だ。ドーピングしやすいじゃん。
だから、どうぞ。
チームで管理できないじゃん。
できないよ。だからそのドーピングしやすい土壌も、あの、ドーピングなくなってますみたいなことを平気で言うけど、全然あるんだよ。
個人管理してるってことこれ。
そうそうそうそう。まあまあまあ、だからそのバイオロジカルパスポートっていうやつで、まあ、血液事前に取ってとかやってはいるんだけど、基本目の届かないところなのよ。だから、やっぱ、世界の、
お前、見たことが言えねえってことじゃん。
そうそう。だから、世界のトップレベルも地域密着のビジネスモデルになってないってことは、向かないのよ、そもそもが。
そうなの。
無理じゃん。
うん。
そうなの。地域密着のプロチームはないですからね。
うん。
はっきり言って。
ないのよ。
いや、もう、サッカーとかさ、なんか、ほら、バスケとか、うん、野球とか、ほら、みんなでやるからさ、
うん、
まあ、地域密着ってまああるよね。練習場もあるし。
うんうん
え、そういうことないんだ。
ない。
何にもない。
いや、バカじゃん。そしたらやるってこと自体。
だから、その、いや、なんでその、地域密着に盲信するかも。だから、その、日本では宇都宮ブリッツェンというチームが宇都宮を拠点にして成功してるから、で、そこは選手が住むことに、うまくチームをそういう形に作ったのよ。それでうまくはいってるんだけど、それは前も言ったジャパンカップっていうでかいレースがもともとあってみたいなベースがあるからそれ可能なんだけど、そうじゃない土地に無理だよって思うんだけど、そこがいまいち通じないっていうか、そう成功してる、すると思ってんだ、それでっていうさ。
バカなんじゃんじゃう。
いや、だと。
管理してる
人。地域密着が、ベースになってるんですかね、あの GBCF のって。
なってないよ。
なってるんですか。
いや、なってない
よ。あ、いや、一応、あの、なんていうの、提案としては。
ああ、なってると思う。
各チームは。
うん。
なってるんですか、
うん。うん。そういうことだと思うよ。だから、
無理。
うん。だからそういう、だからまあね、ブリッツェンの前にはそのホームレースができたりみたいな、それまあうまく市役所とこう連携してやれる仕組みが作れてるから可能だけど、そんなのロードレースみたいなのに金出すんなら、それこそバドミントンだ、卓球だで金出した方がいいじゃんってなるじゃん。
そうだよね。選手も見えるし。
うんうん。
あの自転車何があれかって、選手が分かんないのがさ、
うんうん
ね、顔は分かんねえしさ、うん、みんなサングラスかけてるしさ、
うん、
申し訳ないけど、ほら、素人がパッと見たら誰が誰かさっぱり分かんないからさ。
だろ
う？うん、あんな中でさ、チーム難しいよね。
そう。
応援しろって言われても。
そう。 だからそういう改善も含めてできることはいっぱいあるでしょっつうけど、わかんないんだよ。まあ、もう全員がツールドフランス教にかかってるからしょうがないんだけど。
ああ。怖いな
ぁ。だから新しい発想が全くないわけ。
何で法人化させるんですか、あれ。しっかりした財務体制を作るために、選手も乗るために。
いやー、わかんない。その辺の、その辺のフィロソフィーもよくわかんないんだよ。
へぇ、厳しいね。
厳しい。で、で、やっぱその何、どっちかっていうと、やっぱロードレースを取り巻く環境って日に日に、その厳しくなってて、要は、今までは、その実業団ベースだったのが、実業団でチームを持ってた企業が手引き始めてるのよ、どっちかっつうと。
お
だから、もう、昔はいっぱいあったんだけど、本当に今、ブリヂストンでも、ブリヂストンも若干腰引き気味だし、島野も若干腰引き気味だし、
それどうなの？島野ってんだって部品作ってる
んや、うん、いや島野はだから部品作ってて、島野自体はロードレース界のトップにコミットしてるから。
ああ。
わかる？だから海外の名だたる大会のスポンサーにはなってるんだよ。
あ、だから別にいいや。
そうそうそう。だからまあ別に日本はいっちゃいいかって判断はされるわけだ。
相手にしてないですよね。
うん。
うわぁ。
そう。だから、ほんと実業団でしっかりやってるチームって4チームぐらいしかもうないのよ。
あら。
アイさんと
アイさん、マトリックス、シマノ。
マトリックスを実業団っていう。
まあ言うのかっていう問題あるけど、まあでもそれくらいだよね。
ですね。
うん。だから、
ほんまに実業団ってアイさんだけですよね。
そうそうそうそう、純然たる意味で言うとね。
うん
だからそこをコッパみじんにしたんだよ。で、だから立ち上げの時にそういう企業にある程度出資してもらってみたいなブーストも効かないし。
そうだ。かわいそう。
おお、いや、だからマジなのかこの人たちっていう感想としては正直そうなんだよ。で、その発表をしたんだけど、もうほんとろくな資料もないし。その、何を目指すのかもよくわかんねえ、みたいな。じゃあマジこれでやろうとしてんのみたいな雰囲気なのよ、今。
生きるね、止められそうじゃん。
なんかね。
そう言うとあれじゃ、あれじゃない、JBJ で実業団、ロードレース、あ、実業団自転車なんとかかんとかですけど、実業団もうないですよね。
ないないないない。
クラブチームばっかりですよね。
そう。だから、ある意味、実業団を悪にしちゃったから。まあ、デメリットもあるよ。それは否定しないよ。否定しないんだけど、メリットもあるんだよ、絶対に。
いや、あるよね。ね。
そこをしっかり検証せずに、なんかやっぱその表面面だけ見て J リーグの真似したっていう、ツケが回ってんじゃねえのこれって、やっぱ正直思うもんね、見てて。
潰れるよね。やるところなくなっちゃうよね。
なくなるよ。で、だからチームがなんか、だからその、JB 実業団連盟に、法人化してなおかつ200万、払わないといけないらしいのよ、登録料に。
もうやるとこなくなるじゃん。
200万だよ。で、200万が20チームとしたら4000万ぐらい集まるわけさ。
お
ぉ。4000万を集めるにしては、そのビジョンとかどうやって収益ペイしていくのかとか、一切その発表がないわけよ。
わお。
で、それを取材するメディアもそういうツッコミが一切ないの。なんか、バカの集まりじゃんって思うよね、見てて。
ひどいね、それ。
おう。
4000万って、
うん。
けど4000万って、まあ、年間通じて運営してることとは全然話せられへん金額だけど、
うん、うん。
けど、実業団走ってる選手って150人ぐらいですよね、おそらく、
ね。うん、うん。
おう。
登録してなって、まあ、あの、何でしたっけ、ピー、
うんうんうん、そうそうそうそう。
だったら、一人当たり、たぶん3万とか払えとかって話。
うん。
ですよね。うん、選手一人当たり登録料3万。
うん。
いや
ー。結構ですね、やめ、どうすんやろ。別のレースできんのかな。
そう。
今のイメージで言ったら、それ払ってでもやっていくチームって、5チームぐらい、もっと、実業団以外で言えばブリッテンと、どこ？
いや、ぐらいだと思うよ。
ああ、東京、東京はもう戻ってこない。
もう戻ってこないと思う。
でしょ？うん。ブリッテン以外どこ？だってブラーゼンもクラウドファンディングやってるぐらいだし。
うん、
うん。ああ、だから、あ、キナンか。キナンはまあやるでしょうね。
まあでもキナンはまあどっちかっていうと実業団ではないけど実業団に近くはあるから。
うん。
うん、まあ門口会長が金出すって言ったら繋がるよ。
言ってる限りでは、言ってる限りでは繋が
るよ。ああ、そうだって言うたんでしょ。
うん、そうそうそう。もうそんだけの話だから、あっこは。
門口さんがいなくなったらおしまいっていう。
うん、うん。
すごいな
ぁ。どこ払えんのって。厳しいですよね。
いや、でも、その、チームを運営する会社を法人化するって、そのリスクをシマノとかブリヂストンが負うかなって考えると、やっぱちょっと疑問感はあるんだよね、正直。
いや、最初に1年は付き合うけどって感じじゃない。
いや、シマノは付き合わないんじゃないかな。それだったらもううちのコネで海外のアマチュアチームで走らせるよもうっていう判断もできなかないからね全然。
うん普通だよね。
うんうん。だから本当にわけわかんないんだよ現状では。
ロードレースのチームって年間予算どれくらいなんですか。ブリッテンで1億2億い
ってます。1億ぐらい。
そうなんですね。
うん。
ですね。
うん。
選手が7、8人おって。うん。給料どんだけ払ってるか分からへんけど、まあ、例えば300万として。
うん。
うん。え、そんな安いの？
いや、安い
ですよ。300万もらってるとあんま思わないですけど。
うん、それでも高級取りじゃないの？中堅でそのくらいじゃないの？
ちょっと待って、新人の給料だぜ、それ。
うん。え、だって、その、なんやっけ、その JBCF のやつの条件は、うん200万円以上の年俸の選手を2人以上かかることなんかそうなんです
よ。これ、なんでそれ。
あれ、これ、俺見た瞬間引きましたもん、
それ。やばいよな、それ。
変えられるよって。
いや、格差社会の下の方って人たちやつね、それ。
うん、
確か年俸、条件は年俸200万円以上の、
うん
プロ選手を2人以上かかることかなんかですよね。
うん。
確か。
いやいやいやいや。
その200万っていう数字は結構衝撃でしたもん、僕も。
うん、ああ、それ衝撃っていうか、それ、一般じゃまずいだろ、それ。
うん。だろいや、で、だから、その、現状のままだったら、その、まあ、自転車創業的にいろいろやれるんだろうけど、会社、法人化して構えて、人を抱えちゃって給料もそういう縛りがあるんなら、チームの収益としてはもっと上げないといけないわけじゃん。スタッフも当然必要になってくるわけだから。
いやいやいや。
とかもあるわけでしょ？
うん。
今まで自前でやってたやつとかって。
そう。
だから、なんぼ少ないと思っても、その、人件費高くて走る人がいたおったとしても5000万ぐらいありますよ。年間。
いやー、それ、プロって言えないよね、そんなチーム。
んで、
けど、野球の BCD とか、
そうそうそうそう、
BCD とか、
うん、
あの、J3 とかってそんなもんすよ。
うん。
まあ、なるほど。まあ、
ね。だから J リーグの一番最初の契約240万ですかね、
ああ、そうなんだ。うん、ああ、だからやっぱりその辺が。
三種契約って240万。
うん。だからやっぱその辺がモデルになってんだろうな。
うん。
いや、でもさ、
変な話。15万とかですよ。
うん。
変な話さ、J3 じゃん？
そう。いや、だから、その BC リーグとか J3 だったら、その上に上がっていけばっていう夢で釣ってるっていう。
あるからさ。
っていうところでしょ？
あるからいけるんじゃん、うんうん、そんな。それ夢ねえのにさ、上がねえのにそれがトップですって言われたら、誰もやる気なくなるじゃん、そんなもん。
そうなんだよね。だから、そのためには、だから、それが10年計画でこういう形にしますっていうものが、同時に発表されるんならまだ合点がいくんだけど、それもほぼないのよ。だから、もうなんか、疑問しかわかないっていうか、
ひどい。
うん、だから、いやーっていう感じなのよ、見てると。だからね、やっぱなんか、その、近視眼的に J リーグ見て、そこを真似したらいいって話じゃ、もう世の中なくなってんだけど、っていうさ。で、
てか、わからなすぎだろ、それ。
うん、で、いつまで経っても、その、なんていうの、収益は、なんかテレビの放映権で上がるとか思ってんのよ。
いやいや、そんな放映してないし。
ありえないじゃない、そんなもの。
放映、だから制作
いやいや、あれ放映すんのも難しいよ。
うん。
だってわかんないんだもん、見てて。
だろ
う？うん。長いし。
うん。
根本的なこと言わないでくださいよ。
だからだよ。だから、やっぱそこにチャレンジするためにみたいな、その制作があるならまだわかるんだけど、
うん、
何にもないわけよ、提示されるものが。
すげえな。
すごいんだよ、なんか。だから、やっぱり、その、まあ、なんかビジネスを舐めてんのか何なのかよくわかんないんだけど、ああ、いいのか、お前らっていう感じはするよね、見てて。
よくないよね。
だと思うけどね。
なんか息のね止められそうじゃん、それ。
うん、そう思うよ。まあ、まあでも、まあ俺はね、ある意味、もう息のね止められちゃえって思うけど。
あ、それってトップチーム、ほら、例えば、私の知り合いで、
うん、
福島でなんかチーム持ってるよ、なんか自転車チーム持ってるらしいんだけど、あれは何？
わかんない。
わかんない。
あれはロードレースっていうんですかね。
うん、なんか、ナプロアースって、エースってかって、なんだろう、車の配品やって部品を売ったりする会社で、
うん、
一応なんかロードレースのそういうふうな、なんかあれ持ってたような気がするんだけど。
それ多分クラブチームですよね。
うん。
それって違うの？そういうのと。
そこはまだその下にいるんじゃないかな、そういう、あれの。クラブチーム
だと。とか、3みたいなやつ。
うん、うん。
いや、なんかよく、いや、でもトップチームでそれはないよね。
ないと思う。だから、その構想というか、いろんなことが稚拙すぎるんだよね、やっぱ見てて。
いやいや、いいな。
なんだろうねって思うよ、見てるとね。
なんか考えがあるんじゃないかと僕思ってたんですけどね。
うん、いや、まあ、うん、だからまあ、ちょっとどっかタイミングで聞き入ってみようかなって思うよ。もうしょうがねえ、うん、もう嫌われ役承知でガンガン突っ込んでやろうかなとは思ってけど、
うん、
はぁーって思うもんね、なんか全体聞いてて、
うん、すごいね、それプロチームのトップじゃないよね、
うん、
いやそれだってやんない方がいいだろう、
世界行っても、
うん、
そのワールドツアーのチームでも、うん、多分アシストの選手とかって3桁万円ですよ、給料
多分ね。
だから。
なんか、過酷でさ、
走ってる選手でも、うん、アシストの選手の安い方は多分3桁万円ですよね。
うん、
おそらく。
うん、
あんな青みたいにしんどい思いして。
あのね、世界のトップに行った某女子選手がいるじゃない？
はいはいはいはい。
裏でちょっといろいろ話を聞いたんだけど、ようやくそれで、だからチームからもらえるだけじゃなくて、全体を集めると、ようやくそれで4桁いけるかも、みたいな感じ、みたいな。
あ、それでも、あ、そこまで行くんですか？
行くみたい。
4桁いけたら、いいよ。
世界のトップレベルの、そう、女子の選手なんだけど、個人スポンサーとかいろいろ寄せ集めると、そうなるみたい。
ああ。いや、20代とか30代で4桁もりゃ、それいいじゃないですか。
うん。
いやいや、そんなん。ね、多分、20年に1人ぐらいしか生まれへん。
そう。だから、多分、
レベル感で言えば、
海外で行ってる荒城選手、別府選手は、まあ、それ聞くと行ってるのか、っていう。
まあ、3000万は行ってんじゃないかな、
ね。うん、ぐらいの感じだよ。
だったらいいよね。うん、だったら。うん。
けど、それも2人ですからね。
うん。
後にも先にも2人ですから。
うん。だから、まあ、その世界を取り巻くロードレースの、そのビジネスモデル自体がもう脆弱すぎるのよ。だからもう大金が埋めないのよ。チームの移籍金もないから。
あら。 どうすんの？
そう、選手の何年契約で移籍したら移籍金がみたいなことも一切ないのよ、ロードレース界って。
なくなるんですから、チームがいきなり。
うん。
なくなるんですよ。お金ないから来年やんべって解散するんですよ。20年ぐらい、
うん、
チームが。
あら。
で、それで終わっちゃうんですよ。びっくりしますよ、本当に。もしくは名前変わるか。
うん、
あら、なあ、全然あれだね、確立されてないんだね。
そう。
全然、全然。
だから、そう、確立されてないのをごまかすために、ひたすらツールドフランスにみんながすがりつくっていう構造なのよ。だから、本当はなんだよ、ロードレース界の奴らで言うと、あの、世界三大スポーツは、オリンピック、ワールドカップ、ツールドフランスだって言うんだけど、そんなの嘘っぱちに決まってんじゃんって思うんだけど。だから、その、世界の本当にトップ選手、だからツールドフランス総合優勝しての選手でも、まあ、サッカーの中堅レベルにもいかないかな、年俸は、みたいな。
あら、
日本のプロ野球でも、ちょっといいぐらいですね。
そうだね。そうだね。そのくらいだろうな、っていう印象しかお金が集まらないのよ。
あら
世界のサッカーでも、日本でもですけど、
うん、
チームが破綻してなくなるって、大ニュースじゃないですか。なくなるもしくは、
うん
破綻して、あの、昔のフィオレンティーナとか、リーズみたいに、3分で落ちちゃう、4分で落ちちゃう、ニュースなんじゃないですか。
うん、
あのロードレース界、平気で1年で3チームぐらいなくなりますからね。
そうなんだよ。
すげえな
すごいんだよ。
すごいでかいって言われたら、キャノンデールって今年、が、どうしたかって、うん、クラウドファンディングで生き残ったっていう、なんじゃそんな。
そうそう。
うわ。
あ、だってさ、まあ、日本のビデオ、モデルに入るチーム。
F1 のドライバーかなんか、チーム作ってことあるよね。
うん。いや、作ろうって言って。
エルスカルテの顔ってさ、
うん。あの、作れてはないんだけど、でも、十分可能なんだよ。
余裕ですよ。
うん。
なんか、アロンソかなんかがだよね、確か
そうそうそうそうそうそ
う。
あれが、アロンソが買うって言ってたチーム、ヨシカルテルって僕はすごい好きやったチームですけど、な、うん、くなってもそれ以来一切終わりですから。
そう。
一切もう、跡形もないんですよ。うん、跡形もないんです。
チームの。その選手とか、監督とかとか。
バラバラに売られて、
うん、
あら。僕が
10年ぐらい応援してたチームが、いきなり消滅するんですよ。お金ないかなって言って。
そうなんだ。
なんか最悪だね。
そう。
消滅するって衝撃的ですよね。
うん。
そうなのよ。だからもうそこ自体が脆弱なのよ。
はぁ。
でも、この5年ぐらいずっとそれを俺はもう孤高の人のように、もうツールドフランス教はごめんだって言ってんだけど、この言葉が通じてるのって多分10人ぐらいだよ。
みんなやっぱり、ツールドフランス教なわけね。
もうみんながそうだよね。
まあテレビでやるのもそれしかないみたいなものあるもんね。
うん。
だから NHK では特集してるじゃないですか。
うんうん。
ツールドフランスは。
うん。
で、他やってないもん。
うん。
NHK が。
そう。
うん。それはしょうがないよね。それしか
大会ねえよ、日本だけ
じゃないん
ですね。うん。それにぶら下がって生きていけるって世界中が思ってるっていうのは
大事なものだ。そう。そうなのよ。その構造しか持たないっていうことが、どのくらい他のスポーツと比べて、遅れてるかっていうことを自覚できないんだよね。
すごいね。
すごいと思うよ。
なんか、頭いいやつ上になんないとダメだね。
ダメ。絶対ダメ。で、その、もう何度も言ってるけど、やっぱり、ヨーロッパのやつがやってるうちはダメなんだよ。
ああ、その自分たちだけで避ければいいから。
そう。あの、要はもう伝統に縛られて頭カチカチで、それ以外見えない奴らがやっててもしょうがないんだよ。
いや、既得権だもんね。
そうそう。もうでかい既得権だから。
うん。
だからほんとトップがアメリカとか、アジアとか、全然違うところの奴らがなんないと、でっかい改革は起こんないと思う、見てて。
いや、アメリカやるって意外になんかビジネスにするから、ね。
うん、すると思う。そうなんだよ。びっくりするもん、本当に。
あらら。
だから、本当なんていうの、J リーグと、
うん、
なんかそのツールドフランス憧れを足して2で割った感じ。その、浅いんだよ、どの方向からも、みたいな感じなのよ。びっくりするよ、話聞いてて。
いいだ。
そう。まあ、だからその業界にいるからね、なんか、とは思うけど、まあだから一回ぶっ壊れたら、もっとやりようは出てくるのかなっていうところに期待するしかないから。
でもさ、若いやつに目指さないよね。
目指さないよ、そんなもん。目指さないと思うね。だからいろんなことやってみりゃいいのにって思うんだけど、ないんだよね、そこがないのよっていう感じよ。だから、
大変。
うん。でもやっぱその日本のスポーツ全体がやっぱもうその箱の中にあるもんね。
ああ。
それじゃあやっぱ限界だよって思うもん見てて。
日本のなんてな、秋元康とかにやらしてみればいいじゃん。
いや
いや
その方がなんかマネタイズしそうじゃん。
いや、まあね。だからまあ、違った形でマネタイズしちゃいかねないから。
だ、そうそう。もうなんか CD100 枚買えとかそういう話じゃない。
まあね。だからまあ、なんていうの、その人口が減っていく中でやって、その CD の単価が上がらない以上、枚数買わせるって理にはかかってんだよね。
いや、もう、裏の手使っちゃえみたいな話。
そうだよね。でもやっぱその少子化が抱える問題みたいなところもベースにスポーツ界って全体を考えていかないと。
やんないとダメだよ。だってさ
絶対思うでしょ。
うん。
だから人口が減っていくってこと自体がやっぱりスポーツチームを支えれる限界点があるっていうことだから。
うん、そういうことだもんね。だって。
うん。
うん、まあ基本的に日本のマーケットがどんどん主演していく中でどうするかっていう話だと思うんですよ、
ね。そうね、そうね。だからやっぱそこに向かってのアプローチが、だからまあ J リーグがアジアにコンテンツを売りたがってるっていうのはそこを少なくとも見据えてる人たちはいるんだろうなとは思うよね。
うんだよね。
うん。だからそれは正解だと思うのよ。
うん。
うん。だから
正解。
そういう状況の中で例えば。今の J リーグで言えば、アジアの選手を取ってきて、うん、ベトナム選手が取ってきてとか、タイの選手を取ってきてとかっていうふうに、うん、なりだしてて、
うん、
まあ、アジア人枠っていうのが、まあ、4、5年前からって、まあ、主には韓国人の選手でしたけど、
うん、
は、
うん。
っていうので入るようになってきて、
うん、
で、アジアで売るようになって、みたいなところとかっていうふうな方向性がね、まだあれば、可能性としてはあるんかもしれないですけど、結局スポーツ自体も、ねえ、相撲とかなんかもっとアジア行けばいいのに、
うん、
どんどん、なんか、国粋主義化しちゃってるし、
うん、
なんか、スポーツ、まあ、相撲スポーツするかどうかは別として、
うん、
その、コンテンツとして国内しか見てない状況はもう本当に限界があるんですよね。
と思うね。うん。
ねえ、けど、じゃあ世界戦略があるスポーツはどこやねんと言われたら、まあ、J リーグはかろうじて、
うん。
あるかなぁ。まあ、サッカーやし。
そうだよね。
野球は厳しいよね、っていう感じや
し。
だから、野球は、だからそうだね、見てると、ソフトバンク以外は厳しいだろうねってなるよね。だから、野球の他のチームがダメになっても、ソフトバンクの会社自体が世界向けてビジネスやってるから、よし、とる日本のリーグなくなったら、なんな日本人中心でメジャー買っちゃうか、とか言い出すからね、絶対。
そうさ、やりかね
ない。だからそういう意味で、やっぱり、その、まあ、企業母体が世界見てるとか、そういう形じゃないと、やっぱりしぼんでいくよね。だから、本当陸上界なんかどうするつもりなんだろうって思うもんね、見てて。
ああ。
まあ、だから、その、いわゆる実業団っていう枠組み自体をどうするかっていう問題だったりする。
うん。
うん。
うん。そう。
あれ自体、だから、東芝の、B リーグのチームが売られたじゃないですか。
うん。
どこやっけ ?DNA に売られたんか。
うん。
とか、もう結局、その、いわゆる、その日本の大企業みたいなのが、どんどん抱えられへんなっていく、
うん。
その、実業団リーグにぶら下がってる、
うん、
例えば、 まあまあラグビーはそうですよ、ね、ラグビーとか、うんうん、例えばアメフトとか、うん、陸上もそうですね、
うん、
とかその辺の選手たちが、うん、選手とかスポーツ自体がどうすんねんっていうのは、
うん、
まあね超中途半端ですかね、ラグビーとかアメフトとか
って。そう思うね、
続けも、
うん、
そう思う。
だからだって、まあ、アメフトなんか完全に実業団だしね、
うん、
まあラグビーもそうだけど、
うん、
アメフ
トはすごい実業団だから、
完全そうだもん。
X ボールって、あの、実業団、社会人日本一決める試合、
うん、
先週の月曜日の晩にやったんですね。
うん、
全然、あの、ノーマークだったんですけど、
う
ん、IBM と富士通だったんですよ。
うん、
そう。ボロ負けしたけどね、IBM。
そう。で、IBM って、IBM のアメフト部って石巻に山ほど来てくれてた。
そうそうそう。
おお、そうなの、へ
ぇー。そうなの、IBM。すごいあれで来てたんですよ。あの、ボランティアで来てて、物運びとかすげえ馬力らしいよね。
そうです。もう、あの、なんていうか、あの、泥かきとかも鬼のようですからね。
そうだろうね。
どの袋を運ぶ、うん、あの、人間重機って言われてるんですけど、
うん、
もうなんか、鬼のような土の袋の運び方とか
すごいね。
一発でそこが綺麗になるっていう、伝説のビデオがあるんですけど、で、IBL もラグビー部とアメフト部って本当にすごいよく来て、1年ぐらい来てくれたのかな。
すごいね。
毎週。
うんうん。
で、チアガールのお姉さんも一緒に来て、
うん、
ワイワイ言ってやってたんですよ。だから、ノーマークで、
うん、
で、あの、X ボール、パッて見たら、IBM とかめっちゃ見て、まあ、ボロ負けしたんですけど。
う
ん、
そう、ボロ負けしちゃったんだよね。
ボロ負けでしたけどね。
うん、
で、月曜日の晩なんですよ。
うん、
誰が行くねんと思うじゃないですか、東京ドームで。
そうね、ほ
ん
と。
そんなもん。で、その前の日が、甲子園ボールっていう大学日本一決定戦で、関学対日大で甲子園でやって、3万5000人ぐらい入ったんかな、
うん、
日曜日の。先週の日曜日の、午後。
うん、
で、ジャパン X ボールって誰がそんな見に来るんと思ったら満員なんですよ。
おお、そうなんだ。おお。
いや、実業団だよ。
だ、富士通の社員と IBM の社員が全員行ってるんですよ。
そうか。
みんな行くんです。あと関連会社にはちゃんと叩きに配られる。
なるほどね。
多分ね。
だから、
多分だよ。
多分とか 100% ですよ。
うん。
満員なんですよ。だから、結局、そうやって、
うん、
その実業団っていう、
うん、
そのチーム、うん、プロなのかアマチュアなのかよくわからないチームの、
うん、
によって成立してる、
うん、
そのいくつかのスポーツのリーグがあるんですね。
うんうん、
で例えばアメフトとかって、
うん、
賢いはいい大学が強いんですよ。
うん、
関西で言えば関学兄弟、
立
命館、関東で言えばまあ慶応早稲田、まあ時代はちょっとあれですけど時代っていう。
うんうん、
だからIBM に入っている選手とか、元、だから、兄弟出
身。そう。
そういう、こう、人材開発みたいな道が多分あったから多分やってる。
うん、なるほどね。
そうですね。
うんうんうん。
だラグビーの人って典型的にそうで、
うん、
だけど、うん、じゃあ、そのラグビーでやってる、例えば社会人野球であったりとか、
うん、
陸上競技であったりとか、うん、まあ、バレーボールもそうですね、
うん。
バレーボールであったりとか、
うん、
っていうスポーツが、この後、少なくとも大企業がそういうのを抱えられるところでどんどん減っていってるから。
うん、と思うよね。うん。
だって、東芝もあんなになっちゃってるし、
うんうん、
ね、
そうですよ。
本当に。で、パナソニックも、まあ、風前の灯火ですしね、
うんうん。
家電メーカーも風前の灯火ですしね、
うんうん。
だけど、そうなった時に日本のスポーツ文化みたいなのは、
うん、
でそこって逆に採算度外視やから、
うん
その、スポーツチームとしてとかスポーツクラブとしての経営とかってゼロなんです
よ、ね。
感覚が、
うん
まあ。とにかくまあ、広報費で出して、福利厚生費と広報費で出して、
うん、
まあ、名前が出りゃいいやぐらいの感じでずっとやってるから、
うんうん
けど、そのチームが独立を求められたときに、
うん、
どんどん潰れていくっていう、
そう
してて、
うん、
それはね、で、かつ、そのスポーツをテレビで見るっていう意味でも、そういう企業によってテレビは地上波に出たら絵に決まってるから、
うん、
別にお金かけてスポーツコンテンツを作ろうとかしない
ん
だよ、
ね。うんうん、
そのスポーツコンテンツを収益にしようと思ってないから、始まるから、
うん。そうだよね。
だからただで見れる、ただで地上波で見れるかも全く見られへんのよ、
うん、
どっちかしらないっていう、
うん。
だから日本人は そのスポーツ見るために金払わへんっていうのが、にされてるみたいな。もう、で、その大企業っていうのは、大企業っていうのはもうどんどんどんどんダメになっていくっていう状況の中で、それにぶら下がっていった日本のスポーツ界っていうのは、やっぱかなり厳しいですよね。
だともうね、先はやっぱしんどくなるよねってなるよね。で、そこに対する戦略構想がないんだよね。で、やっぱり、それの一つの、まあ、なんていうかな、アンチテーゼが地域密着だったんだけど、その地域が疲弊して、大企業が支えられないのに、地域が支えれるわけねえじゃん、みたいな。そんな状態になってんじゃん。
過労死でそれにチャレンジして、まあ、うまくいきそうであかんかったのがラグビーですね。
そうだね。
ラグビーはトップリーグを法人化して、チーム作って、で、とはいえ、トップリーグの強いチームっていうのは基本的に大企業サントリーだったりとか、東芝だったりとか、NTT だったりとかっていうところが、あと個別でこうか、みたいな、こう、半分実業団なのか、プロなのかよくわからない。で、プロ契約やって、すごいやってるのは、まあ、外国人選手ばっかり、みたいな感じになって、で、ワールドカップであんだけなったのに、結局、今また同じことになってるじゃないですか。
そうなんだよね。びっくりするぐらい同じことになったね、なんか。
逆もトップリーグ見てないっていう。で、トップリーグ自体も、なんか、J リーグ、J スポーツでやってるのか、ザゾーンでやってるのかもよくわからないなと思って。
そう。
今どうなってんのか僕すら知らんっていうような。
そうだよね。ほんと見失っちゃったよね。もったいなかったねって思うよな、なんか。
ある意味でもなんか、ほんと J リーグの功罪なのかな。
だと思う。その、だから、やっぱ日本にあった、やっぱ100年ぐらいの戦略を練ったスポーツコンテンツの何かがないと、やっぱ絶対しんどくなるんだよ、どう考えても。
まあでも野球もさ、前、なんか実業団みたいになってて、赤字で問題になってて、って今みたいになって、今大体の黒字になってきたじゃない。ああいうのを狙ってるんだろうけどね。多分。
まあそうですね。野球は復活しましたよね、
なんだか。復活したんですよね、これで。だから今、ね、球団だけでなんとか工夫して黒字にしていってるからね、今のね。だからあれを狙ってんだしょ。だってあれ、こうなる前ってみんな赤字だったじゃない、なんていうの結構、巨人だ、阪神だ以外はね。だそれが今みたいになったんだから、それを多分狙ってるんだろうけど、ちょっと母体が違いすぎるっていうかね。
そうなんだよね。
なんかそう思うけど。
そう思う。
しがね、楽天にしても、DNA にしても、まあ、日ハム、まあ日ハムにしても、やっぱね、その、かけてる金額ちゃいますからね。
うん。
を買うとかですかね、まず最初やることが。やっぱ、そうですね、野球はそれでも復活しましたよね。
してるよね。
感じて。
野球は復活したのよ。
そう思う。
ただ、なんか、難しいのは、ロードレースってほら、見に行くのが、その、固定じゃないってしんどいでしょ。しかもあんな長くやってんのに見れるのが一瞬だというこの凄さ。
そこなんだね。
いや、
どうですか？難しいね。
基本的にテレビで見るもんする。基本的にはテレビで見るもん。
あれならライブ感がさ、難しいよね。
そうなんだ。
なんでライブに見に行ってからってお得感がすごく少ないんだよね。
そうなんだよ。
だって5周したらさ、50秒ぐらいしか見れねえんだよ。
そうだね。で、で、やっぱりね、日本で受けないスポーツのもう典型なんだよね。あの、選手の顔が見えない。
見えない。
これはもう絶対に受けないんだよ、日本では。
なんかそんな気がするわーと。
それは分かってるんだよ。分かってんだけど、ロードレースが好きなんだよね。しょうがない。
しょうがないですよね、それは。それはしょうがないです。
そうなんだよ。
頼むからさ。
テレビで見るしかないんですよ。
頼むから、なんか、ゼッケンでかくするとかさ、ヘルメットの色をさ、なんか一番は赤とか
するそう、わかるようにするとか、いや、できる、そう、できる努力は山ほどあるのよ、本当に。
あると。しかも、なんかもっと顔を映しながら、この人ですとか、すげえ宣伝するとかしないと、 と分かんない素人行った時に。
そうなんだよ。そこが分かってないわけよ。いや、だから。
いや、それ分かるようになるまで見るしかないんだよ。
でもさ、それその前にさ、世の中楽しいこといっぱいあるわけでさ、ね、面白いもんね。
そうなんだよ。ねえ、選手の判別つくまで2年かかるって競技がどこにあんだよって思うじゃん。
そんなの嫌だよね。
そう。だから、それだから、やっぱり、伝える側も難しいわけ。
わかる。
だから、まあ、この間、某テレビ局で仕事させてもらったときに、選手のシルエットで選手の判別つくの、サブに20人ぐらいいるんだけど、俺だけなんだよ。
いや、それはわかるよ。だって、それ素人じゃわかんねえもん、あんなもん。
ねえ、
だから、だいたいわかりますよ。なんか、どの辺の位置におって、このチームの、こんな感じの人やったらこの人やっていう感じですよね。
うん。だから、やっぱ、そう、じゃあそこに対する努力とか、やっぱ、する必要あるんだよね、本当に。
あるよ。うん、競輪みてにさ、ヘルメットにさ、なんか一番とかつけりゃいいじゃん。
それもちょっと格好悪すぎるけどね。
格好悪いじゃないか。
やっぱ今風な何かは絶対あるんだよ、本当に。いや、だからそれを可能にするためにどっかの IT 企業と組んで、IoT のなんか呼び込んできましょうよとか、そういうことやれやって思うけど。
あ、そうそうそう。しかもさ、なんかテレビに映った時には、なんかヘルメットをこう外した時の顔とかがさ、横に必ず映るとかさ、そういうことしてほしいよね。
ね。そうなんだよ。ただやっぱり、あれだと思うね。やっぱその、まあまあ、問題はやっぱりなんだかな。やっぱ、スポーツの本当の伝え手が本当に少なくなってる。どの競技も。
うん。まあね。
やっぱそこのね、劣化感が、ここ何年か半端ねえなって思うもんね。
でも、スポーツコンテンツは金になんないんですよって。
もうね。
やっぱし。
日本ではね。
結局、その、プロスポーツもやし、実業団スポーツもそうやし、っていうのが、その、お金出してくれる大企業にぶら下がってやってきたけど、その大企業がお金出さへんなった瞬間に、消費者はお金出す癖ついてへんから出さへんから、金にならへんくて、で、もうしょうがないから、金かかるじゃないですか、スポーツコンテンツ、そうじゃなくて、ひな壇移してた方が、安上がりやからっていう話でしょ。
そう思う、そう思う。
うん、
そうなっちゃうよね。
結局、なんていうの、日本の中でのスポーツっていうのを好きな人っていうのは、その、ただで見せてもらえるっていう、まあ、上から、ダラ漏れで降ってくるものを見るのに鳴らされ続けててるから、ペーパービューにも
金払えへんし、
その、インターネットのチャンネルにも金払えへんし、で、ゆきあさんが言うように他に面白いこともいっぱいあるから、なんていうの、そっちに行っちゃう、だけで、で、一生懸命作っても、まあ、なんていうんですか、大晦日の格闘技ぐらいが多分見たいですし、箱根駅伝ぐらい出来上がってて、もうなんていうの、もう、あの、見られること決まってたやつにはバカバカ金突っ込むけど、そうじゃないところにはもう全然お金使う気ございませんっていう話ですよね、メディアは。
そうだよね。
既存の、あの、大手メディアは。
うん、
でそれは、残念ながらアベマ TV も今のところそうですよね。
そう思うね。
だあれどうやって本当のマネタイズしていくのかってことだよね、今後ね、アメボンね。
いや、だから、まあ、今回東京オリンピックをとりあえず超えるでしょ、で、まあ、ロスとパリは決まってるじゃない、そこでオリンピックももう限界が来るような気がするんだよね。
いやー、もう来てるよね。
ね、そうなった時に、まあこれ世界のスポーツ全体だけど、まあでも、そうは言いながら、やっぱ人口の多いアメリカとか中国をベースにプロスポーツってやれるけど、その、日本みたいにアマチュアリズムを深くスポーツ界が握ってるところは、壊滅するんじゃないかっていう気がするよね。
壊滅するでしょ
う
ね。
そのオリンピックがなくなった瞬間に。
オリンピック終わってる感満点なのはピョンチャンですよ。
ああ、そうそうそう、見てるとね。
誰も、 誰も
何しないもんね。盛り上がってないし、ね。
で、まあ逆に韓国行った時とか韓国のやつと話してて、
うん、
そのオリンピックどころじゃ何に決まってんじゃんって話なわけですよ。
うん、
戦争プレイわかれへんのに。
そうね。
国内的に言えばそうなんですね。
うん、
で、国際的に言えば、そのロシアのドーピング問題とかも含めて、
うん、
冬季スポーツ自体に対しての注目度が全然下がってるんですよね。
そうだね。そう思う。
うん。で、それ、うん、あの、それこそ温暖化の影響とかで、うん、その、スキーのができへんとかっていう問題も多分あるんですけど、
うん
うん、で、改革してエクスポーズみたいなのをどんどん入れていったとしても、うん、結局、元々がマイナー競技の集団やから、
うん、
冬のオリンピックって、
うん、
だからメジャー競技一個もないじゃないですか。
うん、
少なくとも、言うても、あの、夏のオリンピックはサッカーもあり、
うん、
マラソンもありの、でもマイナー競技の集団で、
うん、
で、そういう政治状況とか、その国の状況で、
うん、
で、オリンピックやりますよって、誰も注目してないに決まってますよね。
そうだよね。
どうすんや、次、ピョンチャンの次は中国でしょ、これ確か。
うん、
うん。ねえ、もうね、ヨーロッパなんて誰も見ないと思います。
そう思うね、そう思う。だからやっぱオリンピックもやっぱりね、その、どっかでギアチェンジしないと、絶対やばいだろ、これっていう感じがするもんね、見てて。
ソウルってね、ピョンチャンオリンピックのピアノ人もつかないですからね。
うん。
本当に。
だと思う。いや、だから本当フィギュアスケート見てたらさ、日本だけ盛り上がってんだけど、本当に、あの、海外でやるとき、客少ねえなって思うし。う
ん、ああ、そうね。
うん、
でも、ロシアだったりするもんね。うん、
そう、ロシアは、ロシアと日本だけだよね、ほぼ盛り上がってんのって。
どうだ
ね。片やドーピングですからね。
そう。ほいで、あれだもんね、その、海外の企業のバナーもほとんどなくて、目立つの高須、そう、高須クリニックとか、そんなとこばっかじゃんみたいな。
高須クリニック、丸半。
そう、丸半。
うん。
いや、なんそう。ほんで、その状態だから、なおさら、やっぱり、なんていうの、その、ドーピング問題がうやむやのまま、誰も触らずやるし、これどうなってんだよって思うもんね、見てて。
確かにね。
ビビるぐらいピョンチャンオリンピックは盛り上がってないっていうか、オリンピックを根本的に変えるぐらいダメなんじゃないかっていう気がするんですけど。
まあそうだね。冬季は限界が来てるよね、なんか。
なんかほら、札幌の時の盛り上がりはないよね。
ない。
いや、そりゃ、そりゃ、だって、長野も盛り上がったかったら微妙ですけど、
うん、
だって、やってる競技はバイアスロンとかですよ。バイアスロンって、鉄砲打つとか何人おんねん、競技人口
も。そうだよね。だからずーっとなんかもうノルウェーとか全然やってるよ、みたいな。
そう
イメージがあるよね、なんかやっぱ。
誰がやんねん、みたいな。
うん、うん。
カラオジでカーリングは日本でね、
うん、
ちょっと盛り上がってるけど、カーリングとかも世界選手権とか見てもお客さん100人ぐらいですからね。
そうだよね。
日本とか本当なんか、かわいそうなぐらい、なんか合わないよね、あんまり。
合わないっていうか、だからまあ、そこもやっぱりあれだよね、企業スポーツとくっついてたから、
うん、
やっぱりあの、西武グループが撤退して終わりだよね。
そうね。
うん、西武グループ、北野建設が撤退して終わり。
うん、で終わったよね、っていう。
西武グループ何チーム持ってんのよ、とかって思ったもん。
うん。って思うよね。でも、この間なんか、ホッケーの、日本選手権かなんか NHK でやってたよな。
そう
なの？うん、ホッケーやってんだと思ったわ、なんか。
東北、王子制したい東北ブレイブスかな。
そうそう。うわぁ、やってるじゃんって思ったね。
いや、昔の方が盛り上がってた
よ。盛り上がってたよ。
アイスホッケーって
、国土計画とかさ、
今のアイスホッケーのリーグって結構画期的で、
うん、
アジアリーグなんじゃない
って言ってたね。
うん。 だから、日本のチームと、韓国のチームと、中国のチームと、ウラジオストックのチームが1個のリーグでやってるんですよ。
う
ん、
え、そうなの？
そうそう。
今？
そうそう。そうそう。
すごいじゃん。
日本チームが少なくて、だって日本って、王子製紙と日光と、東北と、もう1個か、雪じゃない、もう1個どっかしかないくて、あと、だから韓国は2チームと、ウラジオのチームが1チームと、サハリンのチームが1チームと、中国のチームが1チームかな。なんか、王子リーグなんですよ。毎年通年で。
うん。おー、そうなんだ。
結構、裏地では人気あるんですよ。これがまたびっくりすることに。
あー、裏地予測では人気があるんだ。
うん。うん。
すげえ。
いや、だから、それは一つの手かもしんないよね。
そう。
手やね。
だから、そうなんですよ。だから、そういうリーグを持ってんのって、だから、いわゆる、常設、チャンピオンズリーグとかじゃなくて、常設のリーグを、極東アジアでだけで、で、回してやってるので、多分ワールドカップしかないんじゃないかな。
おー、すごいね。
いや、ありだ
ね。だから、そういうところを真似するんならわかるんだよ、自転車が。
いや、自転車その方がいいよね。
そうそうそうそう。そう
ねえ、ほんでこう。
台湾巻き込んで、台湾、韓国、
う
ん、
そう。
中国でやったらいいんですよ。
そう。
そうそう。
ほんで、あの、シンガポールとかあの辺も金持ってっから、一部は。
うん。
シンガポールめっちゃロードレース多いですかね。あと、マレーシアね。
だろ？マレーシアも。
めっちゃ多い。
そう。なんか国がなんかやたらやるみたいなあれだから、だからそういうところも含めて1個のリーグを作っていくみたいな構想のその10年先にそこ持っていきないから今ここですならわかるのよ。
それやすれば日本の企業が必ず理由はあるんですよ、アジアに出ていくっていう。
そうそうそうそう。
アイさんはそうですね。だから、
うん、マーケティングの意味も持つし。
たら入るわ。
そう。
アイさん工業はもともとそうですからね。
そう。それを、
そう
ねえ、そうなんだ。
アイスホッケーのリーグね、斬新なんですよ。
え、すごいね。
すごいですよ、マジで。
だから、あれみたいなもんだ、前田明が作ろうとしたリングスみたいなもんだね、きっと。
グルジアね。
そのグルジアとかもうあの辺ですげえ人気だ、みたいな。
うん。
あったあった。
うん。で、いいんだよ、それで。別に日本、だから、人口が減っていく日本だけを相手にしてたら、マーケットは絶対ちっちゃくなるから。
うん、逆に燃えるよね。
うん。
他の国でやった方が。
うん。
面白いね、それ。
そう。総合格闘技はそうなってますよね、今ね。だから、
そう
ですけど、
うん、
もうどんどん韓国でめちゃくちゃ人気あるし、インドネシアでも毎週やってるし、シンガポールでも毎週やってるし、でどんどん日本の選手出ていってるし、総合は日本より全然アジアの方が盛り上がってますね、今。
そうだね。
うん。
そういうビジョンがあればね、そういう、ロードレースは面白いかもしれないですね。
そうなのよ。だからアジアを中心にした、やっぱりリーグを作っていくっていうのが絶対、日本では無理があるもんね、本当に。
あるね。
ある。
うん、
そんで。
台湾ジャイアントいってさ、で、中国なんか山本作ってるメーカーあって、中国超自転車盛り上がってますから、乗り捨て自転車、
ね。モーバイクとかあるね。
そう、モーバイク。
うん、
で、それで、ね、ツールドフランス、まあ、いいか悪いか別として、ツールドフランスの埼玉のやつみたいなのも、上海で呼んでるでしょ、
うん、
で、それなりに盛り上がっとるんですよ、アジアの自転車マーケットは。
そうだよね。だそういう背景がないんだよ、って思うよ。だから、って思うな。だから、でも本当に、その世界、まあ、だからやっぱりスポーツ界全体に戦略がなさすぎるやん。だから本当、
あ、そうなんだ。
ね。
あれですね、アイスホッケーは、アイスホッケーはほんまに西武グループが撤退して、国土計画と小池計画と西武鉄道がいなくなった後、すごい厳しかったんですね。どんどん有機事業者がなくなり。で、逆にクラブチーム、その、ニコアイスバックスだったりとか、ができて、生き残っていくための手を打ったんですよね、
そうだね。苦肉の策ではあるけどっていうことだよね。
正しいな。
国内でリーグ組めなくなっちゃったんですよ、チームがなくな
っちゃって。チームが少なすぎてね。
4チームぐらいしかなくなっちゃったから。
いや、そうなんだよ。だから、ロードレースのその発表を聞いて、その発想もないわけよ。だから、4チームぐらいしかそれが、そのお金払えなくてその規定をクリアできなかったら、もうロードレースとして存在できないでしょ、と。だから本当に戦力の拮抗化とか、ちゃんとそういうところを背景にないと絶対無理なはずなんだよね、スポーツって。 特に団体競技で一つのリーグを運営していこうって、そういう目線で見ないといけないのに、もうあまりにも近視眼的すぎるっていうか。
うん。
だから。
アジアに行っていくはいいと思いますけどね。
うん、ねえ。
だって、ツールドコリアもそうやし、
ヤマト台
湾もそうやし、ウィッパのレースいっぱいありますから
ね。だから、そう、マレーシアのレースとかね、オーガナイズ的にすげえよって言うのよ。何回か呼ばれてるんだけど。その、飛行機代だけ出せば、向こうでも主催者に全部ホテル、三つ星クラスのホテルを全部用意させれるから、
行けばいいんじゃない？
一回見に来ないとか言われてるんだけど、いや、俺飯が食えなくなっからやめよって言っていつもやめてるんだけど。
いや、あそこはうまいから、マレーシア。
マレーシア行けます、行けます。
うまいよ、全然。
ランカーが。
日に合うから。飯は。
すごい綺麗なリゾートと、うん、リゾート地やし、
うん。
ランカーは全然行けますよ。
あ、ほんと？
全然いいよ。
うん、
俺マイナスフォー食ってたもん。
へぇいや、だから、
すっげー待って。
うん、だから、やっぱ国が、もう国王がなんかが温度取ってあるとかなると、なんかすげー、すげーらしいのよ、なんか。だから一回、
行ってこいよ。
そう、何回もね、審判の人から、いや、秋があるから来ないって言われてるんだけど、いや、海外は、海外は怖いっすっつって毎回断ってんだけど。
こんなでかい体して。
マレーシアは、普通にロードレースは日本より全然メジャーですよ。
お、そう、そんな感じなんだ。
うん、全然メジャー。
すごいね。
うん。自転車競技自体は全然メジャー。強いですから
ね。うん、まあ強くなってるよね、うん。トラックなんかも強くなってるしね。
うん。
お
ー。だからやっぱ、そうだよね。だから、そういうところと組みながら、まあ、その、なんていうの、経済的な基盤も広げていって、日本の国のマーケット的にも意味があるっていう、そこの戦略に乗せていかないとね。
うん、うん。
そうすればほら、実業団も力入るもの。
そうそうそうそう、意味が出てくるもんね。
うん、
うん。で、アイザン工業はそれなんですから、本当に、その、アイザンみたいなチームができたら、もっと全然変わってくるんだと思うんですよね。
う
ん、
そうだよね。
組なんであれば。
そう。だからそういう意味ではやっぱりその実業団のありようとか今からの世の中のありようとかっていうのを考えた上で踏み出すべき戦略作るべきだと思うんだけどね、本当。厳しくなっていくと思うよ。でも本当、そうだね、もうラグビーびっくりするぐらい何にも情報がなくなったね。
もうどうすんだろう、ワールドカップ。
え、森さんが一言言ってなんとかなるじゃないですか。まだそこを握ってますから。
そうだね。まあまあ、多少また新しい監督になって、ちょっと成果は出てきてるのか、この結果は、とか。なんとなくはあるけど。いや、難しいね。やっぱそうやって考えると、ラグビー大失敗したな、本当に。
ね。
うん。
せっかくの大チャンスだったのに。
僕は大切だと思う。やっぱ、うん、すごい良かったし、頑張ってたし、なかなか頑張ってたと思うんですけど、
うん、
基本的な業界の大切だと思いましたね。
そうだね。
基本的な業界の大切はやっぱすごい大企業病なんですよ。
そういうことだろうね。
意外ですけどね、強いところは全部、うん、全部一部上場の、
うん、
まあ言うたら立派な会社ですからね。
そうだね。
うん、
そこでっつことだもんね。
そこももうね、神戸製鋼もボロボロ、
うん、
東芝もボロボロ、
ボロボロ。
まあサントリーはかろうじてできると思うんだけど、ね、産業はなくなり、うん、パナソニックになりですからね、
うん
で。そうだよね。
シャープもなくなり、
うん、
あとだにコカ・コーラとかドコモとか、まあとりあえず生き残ってるにしても、うん、みたいな話でしょ。あとトヨタか。
そうだよね。うん、本当そうだな。そうだね。ほんで、やっぱ、その、なんていうの、ワールドカップのラグビーの伝え方自体も、やっぱメディアの伝え方が本当にまずかったから。ねえ。やっぱ、逆転のトライを決めた、やっぱりなんだろうね。五郎丸は覚えてても、なんでみんなカン・ヘスケスを覚えてないんだ、みたいな。
そうだね。
そのジレンマがね。それ聞いて何人が言えるよって思うよね。逆転のトライを決めたんだぞと。
確かに覚えてない。五郎丸しか覚えてない。
覚えてないでしょ。 五郎丸、堀江、田中ぐらいしか覚えてないのよ、みんな。
ああ、そうですね。
うん。
いやいやいやいや。
そう。いや、だからね、って思う。まあ、でも本当、テレビももはやもうスポーツはドル箱コンテンツと思ってないっていうのは、やっぱ自覚しないとね。
うん。
で、逆に J スポーツ、で、目先の金折っちゃって J スポーツなんかに放映権売っちゃったらさらに縮小していくっていう。
そういうことだよね。
そう。そこの発想が、を持たないと、やっぱダメだと思うんだけどねっていう感じだよ。でも本当もやっぱ難しい問題を抱えるよなって思うね。だからさ、なんかよくお題目のように言われるじゃん、日本は今から少子化になるけど、産業構造を変えてとか言うけど、その産業構造を変えてって言うけど、どう変えたらいいわけとか。
AI とロボットです。
よりダメじゃんよ、それ。よりダメになるじゃんよってなるじゃん。
AI とロボットとブロックチェーン。
うん。
もうそれです。
だろ
う？いや、ほんとに。
そう、産業構造を変えてとか、その地方創生とかなんか、その、そういう言葉ばっかり踊るけど。
うん。いや、でもあれだよ、アジアとか巻き込んでいかないと無理だもん。少なくても世界戦略持っていかないと。
無理ですって絶対無理だと思う。うん、
だよね。
ないんだ。
いやいや、だから、うん、そうなんだよ。だから産業構造を変えるっていうことではなくて、シェアをアジアに広げていって、今の産業構造のまま、日本で消費してたのをもっと違う国で消費してもらうっていう戦略を取るしかないってことだよね。だから、構造としては変わんない。
変わんないですよ。
っていうことだよね。
そう。だって、新しいことを、うん、新しい、なんていうの、技術だったりとか、うん、それこそ AI だったりとかって、うん、日本の企業勝てないんですよ。
そうだよね、もう。
絶対勝たれるんですよ、中国の会社とか、アメリカの会社に。
うん、
で、特許も全部握られて、うん、サービスもほぼほぼ全部握られて、うん、だけど、製造業だったりとか、まあ、それなりにできることはあって、日本人で。
うんうん、
で、それを、日本の中で、その、日本すげえって言って、日本の中で消費しようとしてもできるわけないんですよ。
そうだよね。
だって人どんどん減るんだもん。
そうだよね。
数減んねんもん。
うん。
だから、増えてる方に持っていかなくちゃいけないんですよ。
うん。少なくとも
ね、ヨーロッパに持っていくんじゃないんだよね。
そうだよね。
別にヨーロッパに持っていくんじゃなくて、アジアなんですよ、今増えてるのは。
うん、だよね。
アジアの方に持っていかないとしょうがないじゃない。
だからやっぱり中国とかインドとか、そういうところを相手に、うん、
今なんか中国なんか下がってくるから、うん、どっちかというと東南アジアなんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、だって中国って今から別に人口下がってくるから、
うんうんうん、
だって一番なのはインドだから、うん、で、あとインドネシアとか、うん、そっちの方だから今って。
そうか。
だからそっちが増えていくんだから、そっち側にターゲットしないと。
しばらくは中国はすごいですよ。
ああ、そう、やっぱ。
ね、しばらくはそうだよ、うん。あと10年とか、でも20年したら下がってくるから、そ
こは。いや、だから10年とか20年したらまた別のところに行きたくな
る。うん、そうそうそう。ただね、中国ってほら、組むのが難しいじゃん。
まあね。
そうなんですよね。そうなんですね。そのリスクはあるんだけど、まあ、それはいろんなところとやっていくしか多分ないと思うんですけど、基本的に中国一辺倒でやるんじゃなくて。
うんうん、そうなのよ。だから、あそこほら、資本主義じゃないからさ、難しいんだよね、うん、基本ね。
一個だけはっきりしてるのは、日本で消費する日本向けのコンテンツなら、日本で消費する日本向けの商品っていうのをなんぼ頑張っても勝てないんですよ、うん、もう。
っていうことだよね。
アメリカの商品とか中国の商品にも勝てないんですよ。
うんうんう
ん、でスポーツも多分そうで、
そう思う。
その日本だけを相手に日本向けのコンテンツを作ってても、うん、お金出さへんから、もう誰も。
うん、そうなのよ。
出さないんですよ。
うん、
で出さないっつうのを作っちゃったんだよね、うん、日本ってね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。
だ結局、だとすれば、それに、今からお金出そうという人はいっぱいいるから、
うん、
そっちに行くから、うん。で、あとは言語の対応だけすりゃええだけっちゃうだけの話で、うん、そんな難しい話じゃないんですよね。
うん。
もちろんその文化的な難しさはいっぱいありますけど、
うん。
だけど、なんていうのかな、その、 日本の株価が上がっていくとかっていう、今日の年末のテレビとかを見てて、
うん、
日本はやっぱここから成長していくとかって言うけど、うん、するわけないんですよ、そんな。
そうだよね。
うん。
どうやって
成長していくか。景気って人口だから、うん、景気が良くなったって無理なんですよ、人口減っていくから、どう見たって。うん。うん。分かってんじゃんって思うんだけど、分かっていてもそう、分かんないふりして、安倍さんみたいに、日本のなんとかをって言うんだけど、
うんうん、
無理だよなーって。
そうだよね、うん。で、やっぱりその景気が良くなるっつっても、その以前のように全体を潤うっていうことではなくて、
うん、
やっぱりある意味こう、乖離しちゃったから、儲かる人たちはより儲かるけど、
うん、そうそうそうそう。
ほとんどの人はほぼ変わらず、みたいな。
いや、ほとんどの人は下がってくる。
うん、うん、っていうことだろうね。
うん、さっきのほら、年収200万じゃないけど、うん、今だって200万以下の人が3割ぐらいいて、それがどんどん増えていくって話になってきてるんですよ。うん、
だよね。
で、うん、で、富裕層は富裕層として逆に増えてくるから、
うん、うん。
いやー、これは、だから、昔と今って全然変わってきたからね、高度成長期の時と、今って、まったく社会が違うからね。
そうだよね。
うん、
そうなんだよ。だからそうやって考えるとねって思うよね、本当に。
それはね。
もう一個、すごい、ちょっと前にラジオで聞いたんです、聞いて、僕もそうやなと思ったんですけど、うん、日本って今相対的に物価が安いんですよ。人件費も含めて。
うん。
抜群に安いんですよ、
うん。そう。だから来るんだよ、今。
そう、だからみんな来るんですよ。
うん、そうか、そうか。
あれね、高くなったら来ないんだから。
そうか。
単
純に安い
ですよ。
うん。
家賃安い。
うん。
で、一番安いのは食費なんですけど、
うん。
次第ね。
うん。
もう、抜群に安いんですよ、日本が。
うん。
で、
それでサービスがいいから、海外から来るんですよ。安いのにサービスがすごくいいんですよ。
なるほど。
そのコストで、その商品作れてんねんから、とっとと出した方がいいんですよ。うん、
なるほど。
だからですよ、日本ってすげ
え。いつまで経っても日本人は、金持ちで、東南アジアの人らは、
うん、
僕らよりも安い物価でやってるからとか、全然嘘ですからね。
そういうことなのね。
全然違うよ。中国人とかそうで、日本なんか安くて、すごくサービスいいから来てるだけです。
安くて、笑うぐらい安いから来るんですよ。うん、
なるほど。
バカなんだよ。日本が未だに富裕だと思ってる。
そういう、そうなのか。
僕たちの方が、なんかすげえ、金持ちだと思ってるやつ、もうアホやん、そんなもん。
労働です。7万中継の金額なんか、もう BJ さん絶対、その、多分ね、海外でやったら10倍になりますよ。
おーっていうのは聞いた。そうだよね。
安いんですって。だから、それで頑張ってるから、日本は、それなりに、
うん
うん持ってるんですけど、
うん、
その中にいる人たちは、
うん、
それがまだその日本はアジア一番の国やから、
うん、
いっぱい金持ってて金持ちだとか思ってるんですよ。それもう全然嘘で。
全然じゃ。
例えばうちのクルーズあるじゃないですか、うん。うちのクルーズもアジアで売ってるんですけど、
うん、
もう多分来年から一番高いクラスがあるんですね。一、うん、人300万円ぐらいのクラスがあるんですけど、
うんうんうん、
全員外国人ですからね。
あ、そうじ
ゃん。埋まるよね。逆に。
一発で埋まる。
うん。
あ、そう。困ってるぐらい。
すごいね。
全員。
逆に安いやつよりは高いやつの方が埋まるぐらいになっちゃう。
うん、中国と香港とシンガポールとマレーシアで、
うん、
今十何部屋しかないけど、
うん、
余裕で50部屋ぐらい売れますもん。
へ
ぇー。安いから。
すごいね、
うん。日本人がそっち行かなくなってるけど。
そう、日本人は行けへんけど。
あ、そうなんだ。
それをね、みんな勘違いしてんですよ。
いまだに
日本人がすごいとか、うん、アホなこと考えてるだけだからね、日本人が。うん、まあ、
生活コスト全然高いですよ。
あ、そうなんだ、ね。
具体的に言えば、中国、
うん、
香港、
うん、
シンガポール、
うん、
に関して言えば、
うん、
日本の 1.5 倍ですよね。
本当、
うん、そうですよ。うん
そんな感じなんだ。
これを分かってない日本人が多いのよ。
台湾が同じぐらい。わけわからん屋台で飯食ったら150円とか200円で食えますよ。
そうそうそう。
けど、レストランで飯食ったら1000円から食えないですよ。どこも。
あ、そうなの？
うん。
いや、まともな日本みたいなところで食ったら全然。 だから今言ってるのは、うん、あのヨーロッパとかアメリカとかで本当に知ってる人が日本に来ちゃうと、うん、日本から離れたくないって言うもんね。
ああ、うまいから。そうなんだろうね。
安くてうまい。うん、で、逆に、日本で、うん、なんだろう、レストランとか開きなれないって。うん、こんな、クオリティでこんな安く出さなくちゃいけないと、こんなとこで共通してたってしょうがないと思うらしい。
そうだね。
うん。
あ、それこそ、僕シンガポールで、
うん、
先々週かな、シンガポールの時に、銭湯行ったんですよ。
うんうん。
最近僕、銭湯マニアなんで。
うん。
で、銭湯行きたくてしょうがなくて、銭湯行ったんですよ。
うん。
で、まあ、本当に日本式のあの、裸になって入る銭湯なんで。
うんうん。
40ドル ?4000 円、
うん、すごいね。
うん。
わお
!4000 円。で、うん、山盛りシンガポール人いましたよ。
お、本当
だと思ったら。うん。
すごいね。
すごいんだけど。日本式の銭湯ってか、あの、スーパー銭湯みたいなのすっごい人気だったよもんね。
すごい、すごい人気。
あ、
すごい。だってオランダとか、オランダってね、あの、ラーメン一杯1500円から始めたのよ。
うん。
で、それも当たり前にしちゃったっつよ。で、今2000円ぐらいにしてるっつよ。
すげえな。あ、だからやっぱ。日本
のところもそうですね。1000円です。一風堂1000円ですね。
そう。
うわ、一風堂で1000円なのかよ。絶対食わねえよ。
赤丸1000円。
すげえなぁ。
1200円。
それが当たり前にしてるのよ、あっちって。
そうか。それでいけるんだ。それでどんどんラーメンとか寿司屋が行くんだ。
そうです、そうそう
そう。そうそうそうそうそう。そう。
そういうことか。
だから日本に来たら、600円とかで食えるわけですわ。
うん。
そりゃ、海外から来たら、ほほほです
よ。そうだね。そうなるわね。あ、そういうことね。
うん。
いや、って思うね。
結局、そっちに向かってシフト変えていって、
うん、
そこの人たちどうやって、その、ビジネスをやっていくかっていうことを考えるしかもうないに決まってるんですよ。残念ながら。
う
ん、
そういうことだね。
日本だけでやっていけないんですよ。
そうだよね。
うん。
うん
まあ、それに翻弄された1年でしたけど、僕は。
そうだよね。
いやいや、海外行けば行くほどそういうの分かってくるよね。
うん。
なんか恐ろしくなる。
まあでも、そういう基盤がさ、あれになるんじゃないの？新しい船になった時に。
うん。
やっぱ爆発していくんじゃない
の？いや、だから本当に、
うん。
多分、再来年とかはもう半分ぐらいアジアのお客さんになって、
うん。
で、かつ、その、日本クオリティ、ジャパニーズクオリティに対する信頼感ってすっごい高いんですよ。
うん。
これはびっくりしましたね。うん、本当に僕らは、無理があって、ウィアジャパニーズカンパニーって言うとは思ってませんでしたもん。
う
ん、
あ、そう
か。日の丸背負ってるか満点ですよ、僕とか。
そうか。
日の丸背負ってるか満点で、それがすごい信頼感になって、
うん、
それで買ってくれるとこすっごいあるから、うん、それは日本のブランドとまだ聞いてるんですよ。
そういうことだ。
そのうち消えるから、
うん、
そうか。いやーって感じだね。
うん。
え？
もう今しかないぞ。
そうだね。あ、だからそうやって考えるとやっぱり戦略的には今やっとくしかないんだね。
もう今しかない。
本当は今やっていくしかないんですよ。
あ、なるほどね。すげえな。
どこだね。なんか国内しか見てないっちゃったりするから大変なこと
だ。そうだね。いやーって感じだわ、なんか。
うん。
いや、でも、新しい船の就航っていつだっけ
?2020 年です。
うわ、
もうちょいじゃん。
いいね。
もうだいぶできてるわけ
もう、ぼちぼちやってますよ。
おぉ、すごいね。いや、なんか、この間テレビでチラッと見たんだよな。
嘘やってたんだ。
その新しい船のパース図
お
ーああ、CNN じゃないですか。
あ、CNN か。
うん。
うわ、なんか出てんじゃんって思ったんだよね。
CNN が流しなくて流したんです
よ、ね。そう。もうすげえじゃん。ようやくなんか出てきたじゃんって思いながら。
もう最近大変なこと、そのエコジップもありの、うん、ノーベル賞もありの、
うん
目立つことが多くていじめられるっていう、この下別感。
そうね。
またノーベル賞は誰も出ないく
せに。ノーベル賞も本当にね、なんかメダルを、なんかうちの方で乗せるとかっていう話があって、
うん、
ノーベル賞のメダル、
うん、
乗せてくれるらしくて、
うん、
なくすんじゃないかっていう懸念があって。
まあそうだね、本当にね。
あれもひどい話ですよ。本当にごめんなさい。誰も、相手にしてくれないですね。世の中にみんなと。
すごいよね。
みんなすごいすごいって言ってくれるんですけど。
いや、でもね、やっぱ、思ったよ。国が認めないっていうのは、その平和賞っていうアプローチでは、それの方が正しいんじゃないかって思ったな。だってやっぱさ、その国家が言う平和って限度が知れてるから、その国の国益に合った平和でしかないわけじゃん。
まあね。
でそのアプローチでやってて核が減るわけがなくて、それ絶対無理だよ。その枠組みで戦ってる限りは絶対無理で。だから、むしろ、その、平和賞くらいは国が認めないくらいの方が、バランスとしてはいいんではないかと思ったね、なんか。うん。だから、ある意味それを、例えばまあね、高校さんが言ったりとか、なんか、佐野元春まで言ってたよね、なんか。
あ、佐野元春最近超友達ですよ。
おぉ、すげえな、佐野元春とか。やっぱ、あの辺の人たちが、なんで国は認めねえんだっていうバランスが、平和賞本筋の意味から言うとちょうどいいのかもって、言う気はしたわ、俺なんか。
なるほどね。
うん。やっぱ国っていう国境ベースで考えての限界点がここだから。やっぱその先に平和はないっていうのはもうみんな薄々わかってるしっていう。だからこそそこの枠組みにとらわれないっていうところが担保していくっていうのは絶対ありだから、まあむしろ、もう国なんかに全然認めてもらわなくて OK するぐらいの感じでいいんじゃないのって思ったね。
すがすがしくていいと。
うん。
けど一応今、そのアイキャンの事務局長が来るんですけど、うん、今度、来週かな、来週、
うん。
で、一応ノーベル賞受賞者の団体の事務局長が、
うんうん
と安倍さんに会うてくれっていう面会の、
うん、
あの要請を出してるんですよ。どうするのか知らんけど、
うん、
ノーベル賞受賞者は断らんじゃろうと思うんですけど、断んのかな。
いやそれはもう断ってもらった方がネタいいと思うよ。やっぱり
だって大騒ぎになるから面白いじゃんね、
うん、
一応これ騒ごうっていう話になってるんで、
うんうんうん、
あの受けるにしても断るにしても騒ごうっていう、う
ん、あいいねいいね。
いやだからね、国家の枠組みでやっぱ平和っていうものにアプローチしていくってことも大事なんだけど、やっぱりその枠組みだけではやっぱり担保できないものもたくさんあるからね。
うん、
だから逆に、いや、いや、国の首相が合わないすって言うくらいのアプローチができてるんだって思うべきだという気はするけどね、俺はなんか。
いや、そうなんですよ。いや、もう、その、まさに、本当にその通りなんですけど、うん、にしてももうちょっと注目してくれると思うんですよね。
まあね、まあね。
まあね。
まあね。でも、と思うよ。だからなんか菅官房長官がなんか違ったアプローチだからっていうのはまあまあすごく真っ当な話で、お前らとしては国境に縛られてる限りそこは認められないよねっていうのは、まあやっぱもうまあ自明だよねとは思うよね。
まあね。
だからそれをやっぱりなんていうの、その国民的に評価して注意を向けないっていうのはやっぱり国民的レベルがそんなもんなんだよ。やっぱ平和っていうアプローチ自体が、やっぱり知れてるんだよね。って思ったわ、なんか。
うん。
いや、だから、ついこの間だっけな、TBS の番組かなんかで、チェルノブイリのなんか危険区域にロボが入っていって、なんか入れなかった病院の中とか、ウィーってロボが入っていくのよ、日本のロボ。みたいな番組やってるわけ。で、その中に、チェルノブイリで、カバンを、そこ、ディレクターが、持ってるカバンを地面に置こうとしたらすげえ怒られるのよ、向こうの人たちに。
うん、
おめえ死にてえのかと。ここで地面置いちゃってカバンについたらえらいことなんだと。それをテレビ局のディレクターが延々と繰り返すのよ。いやいやいや、よく考えてみろと。お前らチェルノブイリで思ってるけど、福島にもあんだぞと、それ。 それを体験してる国でさえ、もうこの国はそういうレベルなんだと思ったね。だから誰一人もやっぱりあの福島のあの状況は分かってねえし。だから原発がいいとか悪いとか近視眼的な問題ではなくて、とりあえずあれを見とけってやっぱ思うじゃん、なんか。そこの緊張感とか、やっぱりそのザラッと感を経験しとかないと、わかんねえじゃん。その上で、なんか賛成なのか反対なのかっていうことがあっていいんだけど、そこすらもう見ないんだよね、みんなが。
見ないか忘れてるか。
そう。見ないんだよ。と思うわ、俺は。で、そのチェルノブイリにドワーとか言ってんのよ。いや、そういう場合じゃないんじゃないの、お前らとか。
足元にあるわ。
そうそう。東京からすぐじゃん、行ったら新幹線でとか思うけど、そんなレベルなんだよねってやっぱ思うもん。だからやっぱり、日本人が考える平和のレベルも、やっぱりたかが知れてるっていう感じはすげえするよな。
まあね。
特にやっぱなんだろうな、そのやれ太平洋戦争だなんだみたいなところのうまくやっぱりその知識としてのバトンタッチができなかったから、やっぱそこでバーンって一回切れてんじゃん、寸断してるから、やっぱその戦後だっていう意識もないし、太平洋戦争を客観的にどう捉えるかみたいなそのアプローチももうほぼ国民の中にないからね。そういう人たちが平和、言う平和だって限度が知れてるよってやっぱ思うもん、正直。
でもそれ、触れへんことによって成長してきたのは日本ですから、それは、
ね。まあね。そうだね。
まあそういう社会だったのね、としか言いようがない。
そうそうそうそう、ああ、それしか作れなかったのかっていうのはあるよ、なんかね、って思う。だからなんか、
まあ、にしても、ここから先のね、50年とか考えたときに、そのまま行ったら、ほんまに、ほんまにアホの子で終わっちゃう。
そう思う、そう思う、そう思う、アホの子になっちゃうよね、このままじゃって思うよね。
今もなってるけどね。
やっぱもうちいとなんかしねえとダメだなって、まあ、そういう、自分も含めてなんだけど、やっぱすげえ思うもん。いや、だから、その、なんだろうな、ネットフリックスとかフルとか見ると、やっぱ海外制作のさ、太平洋戦争のドラマとかやっぱ作りがいいのよ。見てると。ザ・パシフィックだっけな、すごいのよ、見てると。アメリカの田舎にあるやつらが第二次世界大戦でパールハーバーの後に志願して、それで日本人バンバン殺していくんだけど、その中でやっぱり葛藤があってみたいな、なんかいいドラマになってるわけ。その中にアメリカ人としての反省みたいなものもあるわけさ。その一方、だから、もうネットフリックスとかフルの悪いところは、その勢いで日本のそういう作品ないかって探すじゃん。したらもうなんか、男たちのヤマトみたいなバカみたいな映画しか出てこないのよ。こういうレベルなのかとやっぱ思うよね、なんか。で、それベースで左翼も右翼もいるから、なんか最悪じゃんよって思うな、見てて。もうレベルが全然違いますわって思ったね。衝撃だよ、ほんと。ザ・パシフィック見た後の、男たちのヤマト見て本当笑うから肩腹いたしだよねって思うもん。だからやっぱそういうものでっていう感じがすんな。だからやっぱなんだろうな、まあ平和ボケっていう言い方がいいのか悪いのかよくわかんないんだけど、もう捨ててきちゃったものが計り知れないぐらいあんなって改めて思ったね、なんか。で、これをやっぱ50手前で気づいた俺もアウトだって思ったな
ぁ。いや、だってさ、隠されてるからね。情報がね。
ただ、
なんとも、そう。大人になってきて分かったっていうの
はそうなんだよ。だから、これ多分大学行くとか行かない時ぐらいに考えないといけないことだったなぁとか思うよね、なんか。なんかね。まあ って思うわ。
結局、うん、その日本一番、日本最高、日本一番問題と結構近いとこがあって、
うん、
その別にアジアの人、例えば中国の人とか、マレーシアの人とか、うん、シンガポールの人と話しても別に侵略の話とか全然ならへんんですよ。
うんうん、
で、
うん、
韓国人と話しても全然そんな話ならへんんですよ。韓国人がみんな従軍やんか話してるから、そんなこと言ってる
んで、うんうん、
全然普通に話してる。だけど、
うんうん、
その一旦その話、そこに火ついた時はすごい話になるんですよね。
うん、
すごいディープに詰められるんですよ。
うんうん、
それいろんな人と話してて。
うんうん、
で、ディープに詰められた時にそれにちゃんとこう、変えたなあかんみたいなことで僕は頑張るんですけど、
うんうん、
だけど結局で僕はアジアでこの今のビジネスを始める前は、うん、韓国人はみんな従軍違反のことばっかり言ってるんやと思ってたんですよ、
うんうん
で。中国人は全員、うん、あの流弁クイズっていうの日本人は鬼やと思ってるって思ってたんですよね。
うんうん
その
うん、
まあ、反日教育っていうのは正しい言い方かどうかは別として。
うんうんうん、
けど別にその当たり前の話全然そうじゃなくて、普通に生活してて、
うん、
普通にビジネスの話してる人はいっぱいおって、
うん、
だけど、そこの中で、そういうところに引っかかった瞬間に、返せるだとか、
うん、
それを反論するのか同意するのかっていうのは、そのイシューによって違うんですけど、
うんうんうん、
そういう話ができる引き出しを僕はやっぱ持っとかなあかんなと思うし、
そうだね。
別に言えば、
それはそうだよね。
日本の左翼の悪いところは、
うん、
その、みんな、その、付き合ってるのが、そういうことばっかり言うてる中国人と韓国人と付き合ってるから、
うんうん、
左翼の人はみんな、うん、その、日本の戦争責任のことばっかりしか言えへんと思ってるんですよ、うんうんうん、アジアの人は、
うん。
そんなことは全然ないわけですよ、
うんうん。
だけど、そういう普通の付き合いだったとか、ビジネスの付き合いを、外の人としだしたときに、うん、初めて何が起こったのかとか、うん、それに対して自分がどう考えてるのかっていうことを、
うん、
その勝手に、ネトウヨみたいに勝手に言うのは勝手ですけど、
うん、
そんなん絶対、向こう納得せえへんから、
うん、
で、それ、目の前でそれ言って殴られる自信あるんやったら別にやってもええけど、
うん、
その、そこまで議論できるだけの、その、引き出しみたいなのを持っとかなあかんなっていうのはすごい思います。
だよね。
そう、そのぐらいは日本にはない。勉強させてないとまずいよね。
うん。
だからあの、NHK とかでほら、あの、学生同士で話すと、まあ、みっともないことになるもんね。
うんうんうん。
あれね、やめてほしいよな、と思うな、
そうなんだよね。だから。
そこにこう、突っ込んでいくだけ、突っ込んでいて別に、その話をめっちゃ声高にする気は全然ないし、
うんうん
まあ、できれば触れてほしいなと思ってるんですけど、
うんうん、
けど、そうなった時にちゃんと抜ける刀は持っとかないと、
うん、
相手も納得する形で話ができる刀は持っとかないと、やっぱり厳しいなって僕は最近、
うん。それはあるね。
そうだよね。
うん、
そう思う。だからやっぱ
それ持ってたら話になるんですよ、多分。
うんうん。
どうであろうと。
そうだね。だからそこから見えてくるもので信頼感を得れる可能性もあるし。
そうなんですよ。そう
なんですよ。物分かれに終わる可能性もあるけど、うん、っていう。
あるしね。うん。
けど、面と向かって話して、向こうも、まあ、アホか、言うて殴るようなことはないから。
うんうん
うん。そうは言わんよ。言わ
ん。
そういう殴られること言わへんのもあるけど。
うん、
とはいえ、うん、じゃあ、まるっきり、ネトウヨが言うところの自虐しかんかったら、そんなこと僕はないと思ってるし。
うんうん
うん。けど、それは、ちゃんと話する機会と、それに、そういう機会になった時に、できるっていう風な準備っていうのは、出しておかなあかん。うんうんで、それが日本には、うん、日本人ではないんです
よ。そうだね。
なくて、勝手に、
うん、
その、日本の中だけで日本人相手にワーワー言うてる以上、みたいな感じで、ね。
うん、そうそうそうそうそうそう。そうなんだよな。
相手にするんですよ。
うん。
そこだと思うわ。だからやっぱ本当なんかそういうことも含めて、やっぱ外に向けていろんなものをシフトチェンジしていかないと、まあ、うん、今からの時代はダメなんだろうね、と思うよね。
まあね、
うん。俺らの時代がだからギリそれで保護されて、ギリギリそのまま置いていける可能性もあるし、っていうところぐらいで、これ以降はそうじゃないけど、これ以降がよりひどくなってるから、大丈夫なのかよって思うよね、
なんか。そうなんですよ。
うん、そうなんだよ。
これ以降よりひどくなってるっていう
ね。そう。大丈夫かなって思うね。だから本当、って思ったわ、なんか。だからやっぱ、いろんな意味で
ね。来年はランカウイの手芸ですね。
ランカウイのね。 でも本当にツールドコリアとかすげえ金額でやっぱやってるもんね。
絶対そうじゃん。クオリティ半端ないっすよ。
桁が全然ちげえよって思った
もん。あのクオリティ半端ないっすよ。
うん。
マジで。ネット中継と思われんクオリティ出してるじゃん。
そうだよね。
うん。
だからやっぱそう。
一桁ちゃいますよ、絶対。
そうだな。うちもアジア戦略とかやっていくべきなんだろうか。
いいとこ、ランカーいいです、ランカーいい。
そうだよね。まあ今、
ネットの回線はね、バカバカ通りますから
ね。って言うよね。だから、そこの人脈はまあ、かろうじで今、細いラインだけどあるから。じゃあ来年1個ぐらいか、東南アジアのレース見に行ってみるか。
いや、そうですよ。
うん。
行って、で、俺だと行けるって、全然緩いですからね、規制も。減ったくるもないですから。
まあね。
交通規制とか余裕ですから。
うんうんうん。
全然いけますよ。
そうだよね。
ネットバンバンって上がるし。
そうだね。いや、だからまあまあ、ほんと、あの、避難のチームからも一緒に一回来ないとは言われてるのよ。
そうそうそう。
だから向こうから
避難についていくだけでいいじゃないですか。
うん。あの、全然来てくださいよって言われるのよ。うん、でも、避難が行ってるレースってほんと話聞くと壮絶なんだよ、なんか。
うん。フィリピンとかインドネシア
だな。そう、だからもう日本から米と現地で炊飯器買って、もうそれしか食わないんだって。あと全部、あれなんだって。あの、何？
やばいの。
あの、薬っていうか。
マジ？
うん。
あ、入れられてんの？
そう。
ドーピング用の？
いや、ドーピングじゃない、あの、要は、あの、まあ、タブレットっていうか、あれがあるじゃん。
はいはい。
もうあればっかなんだって。
ああ、食うのがね。
うん。もうそんなん嫌だよってなるじゃん、なんか。じゃないと、その野菜を洗った水でやられちゃうからって言うんだよ。
あるあるある。
超怖えよ、そんなのってなるじゃん。
あるある。
そんなとこで何百キロも走って戦うわけって思うよね、なんか。
やっぱり選手のあの苦しさを味わってく
る。おー、なんかすごいらしいよ。
マレーシア、ランカイとか、マレーシアとか、台湾とかは全然良いですよ。
あの辺の、だから、
が厳しい。
そうそう、あの辺の、だから、こう、カテゴリーの高いレースはすげえって聞くのよ。
うん。
うん。だからね、まあ、来年目標として1個ぐらい行ってみっかな、時間見つけて。うん、
インドネシアのニクラスとかは厳しいやろな。
厳しいだろうね。もう死ぬよ、そんな。
ニクラスとか絶対行きたくないな。
おう。そのなんか、なんとか通って車でなんか、いやいや、あの、フェリーで2時間ぐらいかけてその島一周とか、なんかすげえんだよ、話聞くと。いやーってなるよね。まあまあ、まあでもそうだね。だから、来年はまあ、日本の中でもまたいろんなものが崩れていくみたいなところはもっと明確になるのかもしんねえな。スポーツも含めて。まあ、スポーツに関してはオリンピックまではどうにかこうにかやるんだと思うんだけど。
まあ、それで終わりですね。
終わりだろうね。そこが多分、最後の形だろうなとは思うよね。従来型のスポーツのありようとしては。
実業団がかかるようなものを含めてね。
だから、そういう意味ではあれだよね。ほんと、来年のピョンチャン以降、どうなるんだろうね。冬季系のスポーツは、みたいなのもあるよね、なんか。
終わってますけどね、すでに。
そうね。ほんとにね。
終わってますけどね、フィギュア以外。
フィギュア以外はね、ほぼ全滅だもんねっていう気がするよね。
まあ、そうですね、女子のジャンプ、
あとあれなんじゃない、あのトラックでなんかあの滑るやつは早いんじゃない、
トラックが今女の子たち早いもんね、
お早い、
それぐらいじゃない、
そのぐらいだよね、目立ってんのってね。
まああとスノーボードのハーフパイプとかも男の子で結構すごかったりするみたいなんだけど、
そうそうそう、すごいやつですね、そういえば、
スキーはまだちょっと別のあれがあると思うんですけどね。
そう、ただスノーボードはオリンピック競技として見ててもやっぱ違和感が半端ねえんだよな、なんかこっち側の、
そうですからね、
これをどうやって楽しめっていうのかなっていうのでずっと見ちゃうんだよな、なんかっていう感じは、っていう感じはあるね。まあまあね。なので、まあ2018年がどういう年になるのかっていうのは、まあまたじっくりちょっと腰据えてですね、この番組をなるべく月一更新できるように、頑張りたいなと。
はい。今年の一応まとまり、まとめができて。
そうだね。
どこかわからんけど。
そうなんだよな。だから、まあ、3月くらいにやっぱもう一回東北行っときたいんだよなってやっぱ思うんだよね。
そう？
うん。
意味でください。
うん。
結構行ってないんですよね。
そうだろう、そうだよね。そう。だから、去年の一昨年とほとんど行けなかったから。
ああ、だね。
うん、まあ去年は、岩手にちょっとだけいたけど。
うん。
あ、一昨年か。ちょっとだけ岩手にいたけど、それ以降全然行けてないから、やっぱ改めてやっぱ、またちょっと行きてえなぁとは思ってんので、
うん、
うん。今年のちょっと3月ぐらいをめどにちょっと行きてえなぁとは思ってますんで。
はい、
はい。まあそんな感じで、ね、2017年、これが最後の配信というふうになりますので、また来年また月1聞いていただければということで、はい。お届けしたのはビジェと、
山本
雪風でした。
はい、じゃあまた来年会いましょう。良いお年を。
はい、良いお年を。